今日のテーマトークは、殺し屋1です。はい。解説って何読んだらいいのか
一応映画 .com 開いてましたけど、はい、一応。
あ、じゃあ、読んでいただいていいですか
一応、はい。はい。じゃあ、映画 .com から、まあ、映画版の方の、はい、解説の方を読ませていただきます。原作は山本秀夫による全10巻の人気長編コミック、浅野忠信の滝原役が原作と同じキャラを、映画監督でもある塚本慎也、サブ、松尾鈴木ら個性派キャストが演じて映画化。監督は新作ラッシュが続く三池崇史。舞台は新宿歌舞伎町。全身金髪、はい、顔中傷だらけの暴力に見せられたヤクザカキャラと、彼らの率いる組を壊滅しようとする謎の男ジジイ、そしてジジイが操る泣き虫の殺し屋、殺し屋1の熾烈な戦いが繰り広げられる。はい。
はい。
どうしたんですか？
なんか、三池崇史の新作ラッシュっていうところがもう情報出して
る。いい時代だったんですね。
いい時代じゃん。うん、いや最近確かにあんま三池崇史の映画触れてない気がするから、いや、一時期めっちゃよく見た記憶があるんですけどね。なんか。
いや、でも今年もありますから、ちゃんと。
あ、今年もあるんでしたっけ、
うん、あれ怪物の木こりっていう。う
んうんうん、ああ、あれ、三池崇史なんですね。あれ、はい、はい。楽しみだな。
うん、うん。では、内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、見てから聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、殺し屋一のネタバレを気にするってどういう事態やって感じですけどね。はい。まあまあ、内容触れますんで、まあ、見てくださいね、読んでくださいって感じなんですけどね。うんうん、はい。じゃあ、サーリーの感想、前田さん。もう、前田さんにサーリーの感想を聞くっていうのが、ちょっともう、無礼と言ってもいいかもしれないですけどね。
そうですね。
はい、どうですか？この本作に関して。
まず原作の漫画に関しては、
はい、
ちょっと自分にとって特別な作品すぎて、はい、あんまりこう、批評するっていう存在にないんですけど、映画に関しては、原作からすごいエンタメ性の部分を、すごくうまく抽出してるなと思っていて。
うんうん、
で、まあ、どうしても原作から実写化するときに描ききれない部分ってあると思うんですよね。
うん、
で、そこをもうスパッと切って、
うん、
もう映像にして面白いところっていうのをちゃんと映像にしてるっていうのが大好きなところですね。
はい。まあまあ、はい、細かくは後に置いときましょうか。はい。
はい、
マリオンさん、いかがでした？
そうですね。映画版は、もうだいぶ前に前田さんに勧められて一回見て、まあ、今回もう一回ちょっと漫画を一回読んで、そっから映画を見直してみたいな感じでちょっとしてみようかなと思ってしてみたんですけど、まあ、そうですね。漫画の方はまず、こんなわけわからんことよう漫画にして、しかもめっちゃおもろいなって思ったんですけど、こんな上記をした暴力、よう思いついて書けるなっていう感じだった。ですね。うんうん。いや、ちょっと、すごかったですね。まあ、本当でも、まあ、押しむらくはやっぱちょっと電子書籍で読んじゃったので、もう至るとこ白ぼかしなので、そこだけは本当に非常に残念でしたけど、まあ、それを抜きにしたとしても全然、うん、いや、面白い話やな、やっぱりってぶっ飛んでんなっていうか、で、むしろ映画版はよく、いや、結構真面目にやってんなって思いましたよ。なんか。
結構頑張ってますよね。
よく、こんな、うんうんうん、こんなわけのわからんことをよく、よくやりきったなとさえ思うんですけど、うん。で、なおかつやっぱ、原作とも違うところ全然あるじゃないですか。まあ、
うん、
浅野忠信の風貌とか全然違うとか、まあ、あと、双子のね、設定とかも、ガラリと変えてますけど、
うん、
全然なんか、面白くやってるし、あとやっぱ結末がやっぱりなんか、違うところがやっぱ面白いなというか、どっちもいい塩梅の終わり方をするというか、テーマがちょっと違う感じがするなっていうふうに思いながら見てて、
うん、
なんか映画版の方がすごく切ないラブストーリーとしてめちゃくちゃ良くないっていうふうに映画版の方が思ったかなって感じでしたかね、個人的に。はい。
うん、
いやもう制作者ぐらい嬉しい。聞いてて。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
はい。大石さんいかがですか？
そうですね。僕も原作読んで、今回映画を見たんですけど、なんだろう。多分まず漫画の原作に関しては、絶対普段の自分のチョイスなら選ばない作品なんですよ。 こんな機会がなかったら多分読まなかったなって思う作品なんですけど、
うん、
まあなんだろう、すごいこう、バイオレンスってエンタメなんだってことをちょっと改めて認識したというか、
うん、
その、なんだろうな、痛いことというか、痛そうなことがここまで振り切れると、もうなんか面白くなってくるんだなっていうのは、なんかまさにその主人公とあと柿原、まあ、1と柿原の S と M じゃないですけど、その、振り切れた時に、もうなんか快楽になってくる感じは、すごい原作読んでて、ああ、なんだろう、わかるまではいかなくても、ちょっと重ねるとこあるなって思いながら読めて、そこはすごい楽しかったです。
うんうん、
で、映画版に関しては、はっきり言って原作と比較すると切り口が全然違うなって思っていて、
うんうん、
そもそもその主役というかどっちの視点で物語を見るかが真逆だなって思ったんですよ。
うんうん、
その映画版の方はやっぱり柿原が実質的な主人公だなって思ったんですね、うんうん、すごく。原作はどちらかというとやっぱり、まあ言って多分ジジイが主人公なんだろうなって感じがするんですよ。
うんうん、
で、なんかそこの脚色を最後の落ちというかラスト含めてこうやって持ってったんだっていうものにすごい新鮮味を感じましたし、
うん、
あと、勝手なあれですけど、そのジジイ、今回塚本慎也さん監督が演じられてるじゃないですか。もうなんていうか、ヤサ男を暴力の道に導くのは大体塚本慎也なんだなって思って、新仮面ライダーでもそうですし、あと、もう一個思い浮かべたのが、ザンって、これ塚本慎也監督本人が、監督されてる作品ですけど、これでも、まあ、まさに池松くんを暴力の道に導く侍を演じてるんですよ。だから、なんていうか、無害な男を有害にして男性を演じさせたら、もうさすがだなって思って。そう、それはすごい印象残りましたね。
うんうん、
いや、めっちゃ合ってますよね。
合ってます。そう。
なんか、背格好といい、
うんうんうん、
存在感がジジイなんですよね。
わかります。
本当に最高ですね。
いやー、そうでした。
塚本慎也のジジイは、
うん。なんかこう、一見無害そうに見えるんだけど、しっかり有害であるっていう、あのバランス感は塚本慎也にしかできないですよね。
うん。
うん
うん、そう。あとなんか、話したくなる。いちいち話したくなる。
どうぞどうぞ。
あ、いいですか、出して。いや、なんか私、殺し合い地って、私、個人的には、主人公が明確じゃない作品だなと思ってて、
うんうんうん、
明確にはいないというか、
うんうん、
明確な主人公が。
うん、
で、もちろん、まあ、市とか柿原とか、ジジイっていう、こう、主要なキャラクター、まあ、誰かが主人公って言えることもできるんですけど、
うん
うん、
かといってなんか、読んでる途中に、その誰かの視点で自分たちが見てることってないじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、そこがすごい良くて、
うん、
なんか明確な主人公がいないからこそ、その主人公の物語のために動かされてるみたいなキャラクターがいないんですよ。
ああ。
殺し合いって。なんか ね、
なるほどね、
ちゃんとね、こうキャラクターがね、それぞれの、なんていうのかな、こう、それぞれの人間がたまたまこの場に居合わせたみたいな、そういうなんかね、リアルさがあって好きなんですよね。
うん。うん。
なんかやっぱり映画版は柿原が、メインに立って、
うんうん
うん、全体の空気感も含め作ってるとこはあって、それが最初見た時はちょっと大人の事情を感じて嫌だったんですけど、
あ、
でも今というか、やっぱりかっこいいじゃないですか、浅野忠信。
そうですね。
浅野忠信史上一番かっこいいぐらいかっこいいから。
わかりますわかります。
いやもうそれはそれでありがとうっていう感じですね。
はい。
うん、あれ発明ですよ。ビジュアル発明だなって思います、
うん、
いやだって漫画読んで柿原があんなかっこよくなるなんて想像できるじゃないですか。
うん、
そうい
やびっくりしました。だから本当に映画版は、はい、そんな感じです。
はい。僕はですね、さっきまで映画版の殺し合い地を鳥貴族で見てたんですよ。
鳥貴族
で見てるな。
いいな。
金麦のメガジョッキを3杯飲みながら見てて、もう割とぐでんぐでんに酔ってるんですよね、今僕。ただ、鳥貴族で殺し合い地を見るっていうのがあまりに殺し合い地的な体験すぎて、僕今すごい豊かな気分なんですけど。
確かになんか、合うな合うな
で、今回映画版見てね、映画版は映画版でむちゃくちゃいいなと思いました。
そうなんですよ。
綺麗、ね、漫画版の清潔感のなさがある程度浄化されて、
うん、
映画版は映画版で非常に心地よい温度感で見れるなぁとは思って、ただ僕ね、温泉卵とか食べてる時に、精液とか出てきたのちょっと結構上ってなりました
けど。それは
あか。まあ、で、今回見て、やっぱり漫画版と映画版で最終的な勝者が逆になってるっていう印象は、以前と同じように覚えたっていうのと、その上で、やっぱり僕は漫画版が好きかなと思って、やっぱり僕は漫画版の精神的な清潔感のなさが好きで、
うん、
映画版はどんな汚い暴力に対しても清潔感があるなと思うんですよ。えぐい暴力っていうもののある程度記号的な感じがあって、漫画の方のちょっと記号性を超えた、気色の悪い精神性を帯びた暴力っていうものが、やっぱり僕って暴力の本質だなと思うので、その秘書さをダイレクトに食らうっていうところが漫画版の魅力だなっていうところで、まあ、おのおの魅力はありつつ、僕はやっぱり漫画が好きだなとは思いました。
うん、
はい、
うん。
うん。っていう感じですね。はい。では、お便り3ついただいているので紹介させていただきたいと思います。前田さんお願いします。
はい。5つ目は、西野さん、かっこ本屋バー店長。中学生の時に古本屋で立ち読みをした思い出。怖いながらやめられなかった漫画です。残酷ですが、作中人物は皆弱さと自己矛盾を抱えていて魅力的だと思います。ジジイは狂言回しだから覗くとして。皆さんは誰の弱さに共感しましたか？
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、西野さん。
まあ、本作で弱い人物ってなったら一番初めに上がるのって金子だと思うんですよ。やっぱり彼の弱さって、僕らにとって結構身近な弱さだと思うんですよ。正直、一の弱さであるとか、柿原の弱さって共感するのめちゃめちゃ難しいと思うんですよ。確かにその弱さってあるけど、もうちょっとその我々の領域を超えたものになっちゃってるんですけど、金子の弱さってめちゃめちゃリアルで、凡人扱いされるのに耐えられないから男になりたいっていうものに、乗っかってるっていう感じって、多分分かる人、共感できる人って多い弱さだと思うんですよね。うん。で、そこが彼のキャラクターとしての存在意義だし、そこが、まあ、ある意味、作中では凡庸すぎてつまんなく見えるとこもあると思うんですけど、ただ、ある種現実との橋渡しをしてるのも彼ではあるなとは思って、うん、結構重要なキャラではあるかなとは思います。で、まあ弱い人物ってなったらやっぱり一がまず人間の弱さを抱えたキャラとして上がると思うんですけど、やっぱ一の弱さってもう理屈を超えちゃってる感じがあるんですよね。ああいうその学生時代に暴力に虐げられた経験があって、それに対する反動で自分自身が暴力を体現するような存在になってしまってるって、割とあるとは思うんですよ。フィクションの中では、
うんうん。
ただ、ものすごいグロテスクな存在になってるっていうのが、彼に乗っかれない存在としての描かれ方をしてて、舐めてた相手が殺人マシンだったものってあるじゃないですか。
はい、はい。
あのジャンルって、なんで気持ちよく見れるかっていうと、その殺人マシン側が性欲を持ってないっていうのがめちゃめちゃ重要だと思うんですよ、僕は。
おー、なるほど。
もうちょっとちゃんと言うと、性的な清潔感があるっていうのがすごい重要だと思ってて、
うん、
その、要は、自分が虐げられたからやり返すんだっていう思いの反動としての側面があるジャンルだとは思うんですけど、
うん、
それを、もう包み隠さず出してくるじゃないですか。自分はいじめられてたから、いじめ返すんだみたいな。しかもその性的な劣等感が根っこにあるんだみたいなのを全部言ってるから、一って、
うん。
なんかそこに対して、やった、やり返したったぜっていう気持ちよさがないんですよね、見てて。
うんうんうん、
しかもその一って、実はまあ復讐心というよりも、
うん、
まあ一のエピソードで一番よく出てくる立花さんっていう、
うん、
一応助けたことによって犯されちゃう、同級生の女の子、みたいな、立花さんに対して、自分も犯したいと思ってるんですよね。
うんうん、
そう、だから1は、なんていうのかな。やられたからやり返すっていう次元じゃないところに、彼の元々の暴力性っていうものが潜んでいて、それを、まあ、いじめられてたみたいな記憶のトリガーで、こう、覆ってるだけで、彼の本質ってすごい暴力的なところにあるじゃないですか。そこがね、なんていうのかな。ちょっと一言では表現できないんですけど、そこが弱さっていう言い方は、やっぱちょっとなんかこう、一概には当てはまらないような、キャラクターですよね、一は、
うんうん。弱さっていう言葉って、イノセンスの裏返しっていう側面があるとは思ってて、要は罪を帯びてないっていうこと。要は加害者ではなくて被害者の側であるから、いざとなった時に加害する側に回っていいんだっていうものを物語が保証するための理由付けとしての弱さっていうものがあると思うんです。弱いから強くなっていいんだっていう理由付けとして働くと思うんですけど、一って偶然虐げられる側にいただけで、本質的に暴力を加害する側っていうのがあって、要は弱いからやり返す側に回っていいんだっていう、映画を見てる側は、あるいは漫画を読んでる側の、なんていうか、正当性を与えてくれないキャラクターだなと思うんですよね。そういう、暴力を加害する側に回ることの快楽を純粋に与えてくれない。その快楽は、暴力を振るう快楽でしかないっていうのを言及してくるキャラクターになってて、で、それがすごい気持ち悪いんですよ。弱いやつが強いやつにやり返すのって気持ちいいんでしょっていうのが、結局、強いやつが比較的弱かった側を加害することの気持ち良さでしかないでしょっていうのを言ってくるから、うわ、むちゃくちゃ居心地悪いんですけどってなるんですよね。そこがね、独特だなと思って、その、いじめられっ子の正義を与えてくれない物語になってるっていうとこが、結構、珍しいんじゃないかなとは思います。
なるほど。
あと私、なんていうんですかね、好き。好きなキャラクターっていう言い方もちょっとおかしいんですけど、この石野さんからの質問に対する答えで言ったら、みゆきっているじゃないですか、竜の。
おー。
はいはい。はい、
なんていうんですかね、竜を紐として。みゆみゆ。あの子って、ま、映画ではあんまりちょっと深く描かれてないんですけど、漫画版だと、ちょっと虚言癖があるみたいな、描かれ方をしてるんですよね。でもあれって、例えば自分は帰国子女だとか、こうナンパしていく人に対してはっていう言い方しちゃったりとかするんですけど、なんか自分の中で理想の人生とか理想の自分みたいなものがあって、それを信じてるんだろうなっていうのがちょっと垣間見えるキャラクターで、そこに彼女のあの寂しさの本質みたいなのがこう見えるんですよね。だから、その、
なるほどな。はいはいはいはい。
そう。それが、すごい好きって言ったらちょっとおかしいんですけど、共感するわけじゃないんですけど、その竜がずっと言ってた、まあ女にはみんな寂しいとこが、ある女性もいて、それをまあ救ってやるのが自分たちみたいな紐の役割だっていう話をずっとしてると思うんですけど、それがね、ちゃんとね、ちゃんとみゆき側にそれを描いてるところがすごい好きなんですよね。
ああ、なるほど。
なるほどね。
そう。それが、よくある風俗嬢とかね、まあ、よくあるというか、そういうステレオタイプの表面的な、誰でも想像できるみたいなことじゃなくて、ちゃんとみゆきっていう人間がちょっと垣間見えるんですよね。殺し合いって本当に一人一人のキャラクターにそういうような部分が、ちょっと垣間見えるのがすごいいいなと思ってて。それは結構山本秀夫、原作者の山本秀夫が一貫して、書こうとしていることだなっていうのは、その次のホムンクルスでも、もう全く同じような形で描いてる部分があると思うんで、それはその山本秀夫作品の魅力の一つだなと思いますね。
確かに、漫画を読んでてやっぱその、竜とみゆきのエピソードって映画にほぼないから、漫画は結構そこがっつり描いてて、なんかこの二人のことめっちゃ人間味あるなって思って、めっちゃなんかあのシーンめっちゃ印象に残ってますよね。まあ、悲劇的な最後を迎えちゃうけど、お前らなんかちゃんと生きてんなって感じがすごくしたし、彼らなりの価値観で、その、ただいその、まあ、それどうなんて思われるかもしれないけど、いやでも、いいじゃん俺たちこれやってんだしみたいなのがちゃんとなんか生き様が出てて、 あのキャラクター二人の存在感確かにめっちゃ漫画版で印象めっちゃ残ります。
うん、
ただなんか本当私、あのエピソードを映画に入れなかったのが正しいと思ってて、
うん、
あれは本当に辛すぎるし、
うん、
てかやっぱ双子を松尾鈴木にしたのは偉いと思うんですよ。
そう
っ
すね。
やっぱあの双子はちょっときつすぎるというか、あれはね、実写化したらダメな存在だと思うんですよ。
なるほど。
まあまあ、だからね、松尾鈴木ぐらいちょっとポップにして、うん、で、竜と昇のキャラクターを一つにまとめたっていうのは、
うん、
あの、私はすごいいい、こう、取捨選択だなっていうのは。
そうですね。
あれはね、ちょっとね、きつすぎると思う。
きつすぎますよね。
確かに、本当にあの双子が出てから、ちょっとね、暴力のなんかその、なんていうんですかね、こう、加減が突き抜ける感じがすごいして、あの、
そうですね。うん、
まあ別にその前からもう暴力的ではあったんですけど、あの二人がなんか本当になんか、何なんですか、あの、バキみたいな奴らが出てくるみたいなことじゃないですか、あれって。もう、あっこから本当にちょっとひどいなというか、あの、いや、あの、あてがわれた娼婦に対する仕打ちとか、あの、それやりすぎやし、そんなん映画にするの無理やろ、みたいな感じやったですしね。
うん、
ちょっとあの存在感をやっぱ本当に変えたのは本当にまあ、それは正しいなっていうふうにやっぱ思いましたね。
なんか、暴力の質がやっぱりちょっと違う気がしていて、その、一にとっての暴力はある意味その性的快楽に近いものじゃないですか。で、それはまあ反対の、あの M である柿原もそうなわけですよね。
うんうん、
だからその二人の需要と供給というか、なんかそこはまだ暴力がそういう表現として理解できるんですけど、その次郎三郎のあの双子に関しては、なんていうかな、単純に楽しいからやってるなんですよね。
うん、
その回なんですよね。
そう。いや、なんか本当にあの二人のこと考えただけで、私本当にもうしんどくなる。もう。
うん。
もう嫌すぎて。
いや、わかります。一番暴力を残酷に振るう奴らが多分、あの双子だと思うんですよ。
うんうん、
で、その二人が、こう、まあ、もともとね、三つ子っていう設定なんですけど、
うん、
こう、まあ、三つ子である、まあ、双子であるっていうことで、自分のアイデンティティというか、オリジナリティが、こう、揺らいでる、みたいな、
うん、
なんかそこもね、すごい好きで。
ああ、なるほど。
そう。なんていうのかな。そうなんですよね。で、なんか結構、あっさり死んじゃったりするじゃないですか、サブロ
ー。結構、そうですよね。びっくりするほど、サクッと。
そう、二人ともね。
うん、
そう、二人とも、二人の存在感と裏腹に、結構あっさり死んじゃって、そのあたりのこう、皮肉な感じとかも。
うん、うん、うん、うん、うん。
あの二人はきつい。ほんと、竜のエピソードは、ちょっと、もう、読んだら、もうその日は本当になんか、夜、寝つき悪いですもん、本当に。
ねえ、いや、本当僕、夜読みましたけどね、そのシーンね。もう、って思いましたけど。
もう分かってるからさ、見たくないねん。分かる。もう、ページをめくりたくないもん、もう分かってるからさ。
からね、あいや、でも、改めて思いますけど、結構やっぱり、その、殺し屋一って結構やっぱ自分のなんかある種の内省的な哲学の話として、やっぱすごく深い話してるんだなっていうのは、やっぱ、改めて思うというか、まあそのアイデンティティの話もですし、まあ位置のその弱さの話とかも、なんか僕結構なんかちょっと語弊があるかもしれないですけど、漫画を読んでて一番なんか結構自分位置をとこう、ああなんかこの感じちょっとわかるとこあるかもなみたいな思ったんですよ。ちょっとなんか大丈夫かって思われるかもしれないですけど、相当なやつなのかみたいに思われるかもしれないですけど、その、誰しも、なんか、ある種、こう、表に出せないような、まあ、例えば、考え方だったりとか、暴力性だったりとか、ってあると思うんですよ。
うんうんうん。
けど、それを出さないことが、まあ、それは当然っていうふうに思ってるからしないけど、けど、なんか、そういったのの、なんか、欲望みたいなのが、いつかなんか出てきちゃうんじゃないか、みたいな感じ。そこに怯えてる感じっていうのが、僕、すごい、位置からすごい感じてて、なんかそこが僕結構、漫画版の方はやっぱりそこの感じが深く描かれているので、なんか漫画版はすごくなんか結構、位置のなんかそういうところに、なんか自分、ちょっとだけわかるな。いや、あんな、ああいうことしないけど、なんか、うん。ちょっと共感をちょっと覚えるとこはあるぞ、みたいな風にはちょっと、思ってて、そう。で、やっぱラストも、なんか、あの、普通のナンパ男になって、みたいな感じで、でも、なんかヤクザに絡まれて殴られるところの顔で終わるじゃないですか。殴られそうになると。あそこでやっぱりまた封じ込めていたものが蘇るみたいな感じに捉えて、 それはやっぱり隠してもやっぱそれ本質的な部分でなんかあるもの、なんか暴力性だったりとかっていうのって隠せないというか、絶対どっかにあるんじゃないって、やっぱちょっとそういうのをちょっと自戒を込めた意味でちょっとなんか見ちゃうみたいなとこはあったかなっていうふうに、個人的には思いました。
うん。答え次行きましょうか。
すいません、すいません。じゃあ、お願いします。
はい。
お便り、ラジオネーム藤田さん。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。東京オフ会で前田さんから漫画殺し屋一をおすすめしてもらって、オフ会翌日に読み始めたら止まらなくなって3日間で一気に読んでしまいました。映画ではなく、以下は漫画の感想になります。この漫画の面白かった点は、出てくるどのキャラクターも変態であるという点です。紛れもない変態が暴力で物事を解決するヤクザという立場になって、存分にその変態性を拷問や殺人という暴力行為で、遺憾なく発揮するという点に、何度も目を背けたくなってしまいましたが、不思議とそのキャラクターの育成が気になってしまい、読み進める手が止まらなくなりました。そして何より面白かったのは、追われるマゾヒストの柿原と、追う側のサディストのイチとのラブコメ展開となり、それをメタ的に眺めて、ほくそ笑んでいるジジイがいるというところです。殺しのシーンにもかかわらず、コメディ的に滑稽に描かれており、つい読者も笑ってしまうような、そしてそれすらもジジイのシナリオ通りに回収されていっているのではないかという点に恐ろしさを感じました。私はバイオレンスものは苦手でしたが、この漫画で少しは耐性もできたので、漫画を読んでからは、極道の妻たち、イチ、孤狼の血と立て続けに薬剤映画を見ることができました。今後はバイオレンス映画も食わず嫌いせずにチェックしていきたいと思います。乱文長文失礼しました。引き続き映画の話したすぎるラジオの皆様のトークを楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。藤田さん。
呼んでいただいたんですね、結局。
読み切ったっていうことですしね。で、しかもね、バイオレンス映画を見れるようになったっていうことで、これはすごくいいことだなというふうに思いましたけど。
その、チョイスがまた面白いですよね。うん、極道の妻たちと心の月っていうね。
うん、変態っていう表現に関してなんですけど、
うん、
僕本作に登場する人物に変態っていう言葉が適用されるとあんまり思ってないんですよね。で、うん、変態っていう言葉って結構、使い方難しいなとは思ってて、変態って言葉って、あんまり理解できないものを、一旦カテゴライズする用の、大きい枠みたいな感じで僕は捉えてて、
うん、
例えば、作中で柿原のことを変態っていう人は、多分、変態っていう言葉を正しく使ってると思うんですよ。なぜなら柿原のことを理解できないからっていうのがあって、で、僕らは多分柿原のことも、イチのことも、一旦は理解してると思うんですよ。ある程度は。で、そこに変態性というか、異常ではあると思うんですけど、それが変態かって言われると、ロジックは理解できてるとは思ってて、で、そのロジックを、なんというか、単なる自分たちの枠外にある異端なものとしての変態っていう言葉に当てはめれるのかなっていうところで、僕あんまり変態っていう言葉が彼らに適用されないとは思ってて、うまく言えないんですけど、あるなと思うんですよ。自分たちの中に、それって。で、そこを、変態っていう言葉で、あんまり収めてしまえないというか、変態っていう言葉を適用される漫画って、多分、殺し屋一じゃないんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。もっと、誇張された分かりやすい、変な人っていう使い方だと思ってて、変態って。で、殺し屋一って、で、やっぱりその、変態性に対して内省的じゃないですか、
うんうん。
なぜ自分たちが異常なのかっていう、その異常性は何に由来してるのかっていうのに対する施策があるから、それが変態って言葉じゃない、なくなっていくと思うんですよね。見てて、読んでて。で、そこで、僕は彼らに対して変態じゃないなって思ってて、その異常ではあるけど、なんかその異常さって、変態って言葉で収めてしまってはいけないものだなって思ってて、伝わるかなくらい
伝わると思うんですけど、僕はなんか分かりきたことすごくわかるという か、
うん
うん、やっぱりね、その変態って自分たちから遠いなって、その遠さを面白がる文脈だなって思うんですよ、その言葉自体がね、
うん、
でもやっぱりその殺し屋ってそうじゃないとは思ってて、その自分が一になったりとか、自分が鍵原になったりっていう、その入っていく感じで、 でもやっぱりその入りきれないよな、みたいな、その、改めてその距離を感じるみたいなところに面白さがあるなと思うんですよ。
うん、
でそこで、なんかその、変態って言葉を使うと、僕の中では、殺し合いっていう作品を咀嚼するために使えない道具なんですよね。変態っていう言葉が。
うん。
うん、なんだろうな。柿原とか位置を理解したいんですよ。でもやっぱり理解できないっていうところに面白さがあるなと思って、その、やっぱり変態っていうその初めから突き放した言葉ではないところに彼らの魅力があるとは僕は思ってて、
うん、
うん、っていう感じですか？はい。
いやね、あと、柿原と位置の関係、
うん、
まあ、本作のメインみたいになってしまいますけど、
うん、
私本当に、この漫画を読んで、一番こう、衝撃というか、なんていうか、脳に稲妻
電流走るっていう感じですか？こう、ピリリっていう。はい。
そう、うん。やられたいからこそやられたくないっていう。
うん。
ああ。必然性ってやつですね。
そう。
うん、
柿原の言ってる必然性と、その位置の言ってるやられたいからこそやられたくないって、全く同じところに到達してるんですよね。
うんうんうん、
全く同じところに到達してるんですけど、柿原、私なんか本当にその、すごい面白いなって思ったセリフが、柿原ってあんなに、まあ暴力的じゃないですか、いわゆる。
うんうん、
散々そんな暴力をこう、見せつけられて、こっちは。
うん、
で、最後の方の間で、柿原が、特に、オスは知っていると。
うん、
こう、人と、なんて言ったかな。
あったあった、あった。そう。覚えてる覚えてる。
なんか思いやることの大切さとか、みたいな話をする。
暴力の虚しさとか、そんなこと言ってました
よね。そうそうそう、そう。お前が言うって思うじゃないですか。
お前が言う。
いや、そう。柿原にとっての暴力って、そういう、まあ、セリフで言ってるんですけど、相手が存在して初めてそこにあるものであると。つまり、まあ、彼にとっては、こう、一つのこうコミュニケーションなわけですよ、
うん
うん。
コミュニケーションであり、それがあるからこそ相手との距離を測れるというか、
うん、
だからこそそこに思いやりがあったり、憎しみがあったりするっていう、いうふうに言ってるんですけど、一方で位置はそこに相手が存在してないんですよね、位置の暴力には。
うん
うん
うん、
そこに柿原は絶望するわけなんですけど、
うん、
なんかその、まあ、やられたいからこそやられたくないっていう、なんていうのかな、その、それを言語化したことが私すごいなって思ったんですよ。
うんう
ん、それが言語化されたことが。で、なんか、ちょっと難しいんですけど、なんか自分が、こう、ホラー映画とかを見るメンタリティがそのものやなってすごい感じたんです、その時に。
ああ。
だから、なんて言ったらいいんですかね。本当に私その、別にその嫌なものを見たくないんです、本当は。見たくないし、うん、嫌なことが起こってほしくないんだけど、そこを求めて、求めてしまうというか。
うんうん。
でも、それをこれ考え出すと本当に、ね、こう、どっちが先か分かんなくなっちゃうんですけど、自分がそれを求めてるから求めてないのかな、みたいな。
うん。
このね、メンタリティというか、これをね、言語化してくれたことがね、もうすごいなって思ったんですね、うん、この初めて、ロシア移住の時に、うん。
なるほどね。
なるほど、う
ん。めちゃくちゃ、性癖歪められた気がします、この漫画。
歪め。うん、僕はあの、柿原のセリフって、あんまり、オスっていうものの本質を捉えてないと僕は思ってるんですよ。
うん、
僕はね。その、暴力って虚しいものって思ってるって、そんなに思ってる人はいないんじゃないかなと思ってて、むしろ僕、暴力って、この世で一番面白いと思ってる人結構いると思ってるんですよ、僕は。
うんうん、
でも彼は、柿原はそれを虚しいと思ってるっていうのは、結局、彼がロマンチストだからと思ってるんですよ。あの作中で出てくる誰よりもロマンチストだからそう思ってるんだと思ってて。で、究極に暴力っていうものをコミュニケーション、セックスだと思ってる柿原と、暴力っていうものを一方的なマスターベーションと思ってしかいない位置との開口の話だと思ってて。で、それって、需要と供給が噛み合っているように見えて、どこまで行っても噛み合ってないと思ってて。全くお互いの理解してないんですよ。まあ、リーチはそもそも他人を理解するつもりないし、柿原も位置っていうものを理解したつもりになってるだけであって、柿原にとってセックスでしかないものが、位置にとってマスターベーションでしかなくって、で、柿原は同時にそれが、位置はこっちのことを 何とも思ってないというか、噛み合ってないっていうものも薄々気づいてるというか、気づいてしまったゆえの絶望っていうものもあって、うん、で、その、暴力って本当に一方的な快楽が満ちてるものだと僕は思うんですよね。で、それを、柿原って結構暴力に対する哲学が普遍性がなさすぎると思うんですよね。彼の中だけで成立してるものだなとは思って、で、それが彼の異常さだし、特異性だと思うんですけども、なんというか、彼があまりに本作の中で暴力に対して哲学的すぎて、彼が言ってることが暴力の本質っぽく見えてるんですけど、むしろ、暴力っていうものから一番ずれてるのが彼だなと僕は思ってるんですよね。暴力から最もずれた解釈をしてしまってる彼が暴力を享受していく話だなと思っていて、うん、それを何の哲学性も伴わない位置による暴力によって押しつぶされてしまうだけの話、そこに何の意味もなく死ぬだけの話だと思ってて、僕は本作をラブコメっていう解釈ができないんですよね、僕は。本作をラブコメって解釈する見方って結構あると思うんですよ。まあ、それは、ジジイが言ってるからだと思うんですよね。
うん。
ああ、まあ、
ジジイは、ロマンチックだなって言ってるけど、僕は何のロマンチックさもないと思ってて、
うん。
で、それは、柿原がロマンチックだと思いたかっただけでしかなくって、あと、ジジイがロマンチックなものと脚色したかっただけでしかなくって、本質的には、何の味もしない無味乾燥な暴力っていうものがあっただけだなっていうことに、柿原が気づかされるだけの話っていう。
うん
う
ん、
ロマンチストが、この世界には何のロマンもなかったって気づかされる話って僕は解釈してるんですよね。
でも、これって皆さんが好きなディスコミュニケーションの話じゃないんですか？
そうですよ。
いや、そうですね。
そうですよ。
お前らの好きな。
お前らの好きなって。ああ、そうやぞっていう感じなんですけど。うん、いや、うん、そう、はい。そうなんですよ。だから僕結構そのすれ違いの話として、僕映画の方が結構そこは好きだったなっていうのが、まあ、なんかあるんですよね。それはなんでかっていうと、まあ、その、ジジイも結構絶望的な終わり方をするからだと思ってるんですけど、それは。映画版の方がね。
うんうん、そこもね、話ね。
うん、そう。ジジイもなんか最終的に、まあ、漫画版のそのジジイのオチも、まあなんかちょっと、こいつもちょっと、みたいな感じの終わり方してて、まあ、あれもちょっと怖いんではあるんですけど、なんか映画版の方はもう本当に身も蓋もないぐらい絶望して終わるなっていうふうに思っていて、うん、それはなんかある種の必然性の話っていうか、そのいろいろ必然性というか、自分の物語の話っていうのがあると思うんですけど、自分にはそういう話があってみたいな、うん、こういう考え方があってっていうのを全部打ちのめされていく話。それが結局、こう、交わる機会があるんだけど、交わると思っていたんだけど、交わらなくて、自分の書いた筋書き通りにもならなくて、みたいなことになって、結局絶望するみたいな感じになって、それ、世界ってそういうもんだよねっていうハードボイルドさで終わるみたいな感じを僕は、すごく映画版からは感じたんですよね。
うん。
だから、映画版の主役は僕、個人的にだから、新宿歌舞伎町って感じがすごいしたんですよ、個人的に、すごく。
うん。
もう、本当に身も蓋もない、ハードボイルドで、もうロマンも何にもない街っていう世界が主人公だなって感じが出て、なんかそういうところも含めてなんか、そういう世界の何とも言えない無常さと、そのすれ違いのなんか切なさみたいなのはすごい映画版の方が、そこをめっちゃ感じたって感じですか。漫画版はどうしても哲学的なところの方にこう、ちょっと目がいっちゃいがちなので、なんかそういう人物の、そう、
神聖が、
とかっていう話をまあちゃんと細かい描写でやってくれるので、そういうところにこう目が行くんですけど。映画版ほ
ん
と世界そのもののなんかこう残酷さドンって出る感じ、それが主人公として出てくるみたいな感じがすごく最後に現れるなって個人的に思っていて、そこが好きなところって感じですね。
はい。うん。なんか映画版に関してもう一個言うと、その映画版の柿原に対する落とし前の付け方ってすごくロマン、てか柿原のロマンチックをそのまま守ってあげた映画版だなって思ってるんですけど。
そうなんです。
そうなんですよね。
そう。まあ、漫画版はだから彼がそのロマンを打ち砕かれるじゃないですか。
うん。うん。
で、映画版も一瞬そうなりかけそうになるんだけど、でも彼の最後ロマンのまま終わるじゃないですか。
うん。
うん。うん。うん。
なんかそれが、だから映画版はまあもしかしたらラブコメと言えるかもってちょっと思っちゃったんですよ。
うん。ちゃんとなんか、ロマンな部分を見せた上で最後あだから、うん、まあ、絶望度がより高いなって思ったんですけど、個人的にはね。
うん。
幻想だったね、みたいな。
うん。
何もなかったね、うんうんうん、そこの二人の関係性には何も生じなかったねっていうのが悲しいねっていう。
いやでも柿原の中ではそれはもう満たされたわけじゃないですか。
うん、まあね、満たされて終わっては、うん、ね。
やっぱジジイは自分以外の全員に不幸に終わってほしいっていう思いが多分あるとは思ってて、暴力には何のロマンもないからお前たちはそれに押しつぶされてくださいよっていう感じがあって、やっぱり漫画版の柿原ってそこに押しつぶされるだけに見えるっちゃ見えるんですよね、
うん、
本質的にはもしかしたら喜んでるかもしれないけど、もうそこはもう描写上は読み取れない部分だから、その殺されたいから殺されたくないとかって、それを現実に読み解くともうわからないから、そこはただやっぱり劇場版の方は柿原が最終的に満たされて終わるっていう感じがあって、それはやっぱりジジイが求めてきたものを超えてしまうからこそジジイが敗北して終わるっていう感じがあって、うんうんうんうん、で僕はそこは良くも悪くもだなと思ってて、で柿原がすげえやつなのか大したことないのかっていうところで解釈が多分分かれるんですよね。やっぱり映画版は柿原がすげえって言いたい感じがあって、うん、それに他の全員が負けるっていう感じがあるんですけど、
うんうん、
ただ漫画版の方の全員が街に押しつぶされて負けるっていう感じは僕は好きで、
うんうんうん、
で、そこで漫画版の方の解釈が難しいのが、ジジイだけが勝って終わるっていうのが、ジジイが言ってたことが正しかったっていう風に見える感じがあるんですよね、漫画の方は。
や
っ
ぱりジジイ、でも、
え？どうなんでしょう？僕は、ジジイは結局、自分が見たい物語を見て、自分が語りたい物語を語って終わっただけと思ってたんですけど。
あ、そのヤクザマンションの中で起こったことに関しては、そうだったけど、うん、まあ、結局その1位がその後、まあ、ちょっとその、言葉をあえて変態性と言いますけど、
うん、
一位の持っていた変態性みたいなものが、その新宿という街の、うん、街の中にある欲望の前では、もう歯が立たなかったみたいな感じじゃないですか、
うん、
こう。一、
うんうん、
がこう普通の人になってしまうっていう。一、
うんうん、
のね、人っていう笑い方、あれ絶対練習しません？
うん、ちょっとわかります。
あの顔、すごい特徴的で、しかもちゃんと大森奈緒はちゃんとやってたなっていうこと
で、うん、やってましたね。
大森奈緒すごいぞって思ったっていう。
うん、は
い、
でもそれを最後、こう、イチがね、普通にね、こう、爽やかに笑えるようになってるわけですよ。
うん、
そう。だから、いろんな解釈はあるとは思うんですけど、そこで、まあ、ジジイはその後、たけしをね、今育ててるから。
うん、
だから、映画版って、ラストは、皆さんの中ではやっぱジジイは自殺してるってことですよね。
そうですよ。
うん。自殺したってことでいいんでしょうっていうふうに思ってたんですけど。
他の解釈があった。マジで。
あのね。あれって、はい、だから、たけしの育成に失敗したから自殺したってことですよね。
映画？
映画。
え？
いやー。
映画は、イチがたけしを殺してたでしょ？
いや。
違うねん。
殺してはない。
違うねん。
それは違う気がする。うん。
え、違うの？
殺してはない
。違う。
でしょ、
う
ん、
あの、違うの？柿原は、結局そのイチがね、途中で、はい、こう、泣き出しちゃうじゃないですか。
はい。
泣き出しちゃって、でも、戦いにならなくなっちゃうじゃないですか。
はい。
で、そこで柿原がこうやって自分の耳に。
うん。
はい。
そうですね。
はい。
入れて、あそこで、そこからはもう柿原の見てる夢なんですよ。
うん。
そう。
夢というか妄想みたいな。
うんうんうん。そうですね。
だから、柿原と一は戦ってないんですよ。
う
ん、
ほうほう。
そうですね。う
ん、だから最後、ジジイが、あの時の塚本慎也がまたいい顔してるんですけど、どういう表情なんこれっていう笑い方するんですよね。塚本慎也がその下に落ちた柿原のこう前髪を上げた時に、ここに傷が残ってないんですよ。位置に蹴られたはずの。
はいはいはい。
それで、ジジイは、あ、こいつ位置にやられたんじゃなくて自分で落ちたんやって、悟って、こう、まあ、どういう表情かわからん笑いをするんですけど、そこで。
うん、
で、そこで、一旦こう、まあ、終わった後ですよ。ジジイ首吊ってるじゃないですか。
うん。
ね、それはわかります。
うん。
その後、ラスト一人立ってて振り返るじゃないですか。
うんうんうん。
あれが誰なのかって話なんです。
なるほどなるほど。
あれはやっぱり、たけしくんじゃないのっていう感じは。
あれは、まあ、明らかに大きくなったたけしじゃないですか。
っていう解釈がしますよね。うん。うん、
そうですね。一でもないしねっていう。
そう。
うんうん、うん。
であったら、ジジイはたけしをその後に育成しようとしたんだけど、だから私に二つの解釈で悩んでたんです、ずっと。
うんうんうん、
一つはたけしを育成しようとしたんだけど、失敗すると。
うん
うん、
ジジイが首吊ってる時にね、下、なんか幼稚園児が歩いてるんですよ。
うんうん、
あれね。
で、 そこにちょっとたけしがなんかいるように見えはしないんですけど、正直。
うん。
まあ、たけしがその、保育士になってるのかな？わからんけど。
うんうんうん。
まあ、なんせたけしがまっとうな人間になってもうてると。
うん。なるほど。
それで、たけしを育成できなかったことに対して、ジジイが自殺したっていう解釈と、たけしが大きくなって、たけしがジジイを殺したっていう。
うん。
二つの解釈ではずっと悩んでたんです、私は。
ああ。まあでもそっか。日が経ってるんだもん。
そうだ、たけしが明らかに大きいんです。あれがたけしやとしたら。
うん。
もう10年は経ってるんですよ。
うん、確
かに。
10年は経ってないかもしれないけど、まあ、7年ぐらいは経ってるんですよ。
うん、うん。
そっか。確かにその、僕が言ったその、自分の数学用意ある意味ならなかったことに対する絶望で自殺したみたいなのって、結構それすぐ来るよなっていう。
え、そうなんですよ。10年経たなくても、それだったら直後じゃないですか。
確かにいいよなっていうふうには確かになるんだけど、もうこれ勝手に自分の中で組み替えてそういう話をしてましたね。勝手にそういう意味ではある。も
うそうなんですよ。最初そう思ってたんですけど、あの振り返ったやつ誰やねんってずっと思ってて、
うん、
いや、あれ、たけししかおらんよなと思って、たけしやとしたら時間がすごい経ってるなっていう。
うん。
ところで、まあそういう意味ではね、ちょっと漫画版に近いくなってはいるんですけどね。そういう意味では。
うん。
その、一の育成に失敗して、その後たけしを育てるっていうところ。までは一緒で、そこからどうなるかっていう。
え、映画版にたけしをジジイが育成する要素って描かれてなくないですか？
描かれてないんですよ。だから悩んでたんですよ。その解釈も合ってんのかなって。
ああ。
ただ、それしか私の解釈の限界。
もうなんかあそこな、なんか結構本当に何も説明なく終わるから、もう本当にある意味、うん、まあ、答えは多分作り手の中にはあるんだろうけど、もうなんかどうとでも解釈して感はありますよね。あそこら辺の感じで。うん。
僕、イチがたけし殺してたと思ってた。
一番ロマンチストのやついた。
え、だってそれが、だって一番柿原にとって上がるでしょ。子供さえぶち殺すやつとかも最高じゃん、イエーイってなるじゃないですか。
そう。
柿原が落ちて、で、ジジイが笑ってって、なんかその上見上げた時なんかにこう、たけし君があの位置を蹴ってるカットが一瞬入るので。
あ、そうですね。そうそう。入
ってたので、あ、生きてるよなっていう。やっぱりそれは、やっぱりその、たけし君殺したっていうのは完全に柿原の妄想というか、願望でしかないなっていうのは、そこで思ってたんですけど、そう。
そうだね。そうだ、そうだ。
一瞬入るので、まあ、生きてるなっていうのは、そこでわかる感じはしたんですけど。
うん、
けど、やっぱりなんか僕は、なんか、その、たけし君を育成したくだりが、やっぱ僕はあんまそこ、育成する動向はあんまどうでもいいなっていう感じがやっぱしちゃうので、うん。うん、
いや、わかります。ただ、だから、そうなったら、最後の人誰なんてなるじゃないですか。
まあその、もうこれはもう、うん、もう僕が自分の解釈を正当化するために言いますけど、彼もまた10年の時を経て同じように、またさらに絶望を積み重ねてて結局自殺したんでしょみたいな、ってことになったっていう。で、それでも、たけし君はまだ生きてるけどな、みたいな風にしたかっただけじゃないみたいな、ダメかな。
あ、別軸で？
そうそうそう、もう。
あれはたけしやけど。
たけしやけど、そうそうそう。
はいはい。
そういえばあんなやつおったなって、でも俺まだ生きてるけどなっていう、そういう感じというか、そう。世界のやっぱ残酷さに立ち向かうみたいなというか、まあそれでも俺は生きてっけどなみたいなことをちゃんとあそこで描いてくれてることっていうのがまあ、ハッピーというか、ハッピーエンドというかまたちょっと違いますけど、
うん。
だから超ハードボイルドな話として僕これ受け取ってるところがあるので、そのすれ違いとかも含めて、映画版のここに関してはですけど、なのでもうそういうハードボイルドな解釈しか僕はちょっと自分の中ではないかなっていうふうになっちゃうっていう。
なるほど。そういうことか。なるほど。うんうんうん、確かにね、そうだわ。確かに、映画版はロマンチックすぎるかもしれない、それで言うと。
うんうんうん。
お、そうですね。うん。
もう、
それはね、もう僕完全にロマン寄りの人だって分かってるので、ロマンチス寄りな人だなって分かってるので、まあ、その辺はすごくドンズバに刺さってるんだろうなっていう感じですかね、ほんとね。
おー、そっか。でそこの意味で言うと僕はやっぱ漫画の方が好きで、柿原が現実に負けるっていうのは僕はすっごい好きなんですよね。まあその本当に負けたかどうかもわかんないですよ。その柿原にとって負けは価値の可能性があるから、そこはもう解釈は届かないんですけど。
そうなんだよな。あのなんか もう解釈の問題やろみたいな感じがするんですよね、基本。なんかその、どっちがいいっすでどっちがいいかなんて、もう解釈次第やんみたいなところが面白いなっていうか、その、解釈によってもなんか全部白が黒に全部ひっくり返るみたいな感じをこう受けるみたいなので、
いや、ほんとその、まあ、もう一回同じこと言ったんですけど、やっぱその、やられたいからこそやられたくないっていうのは、その、やられる、まあ、殺されるでもいいですし、やられるっていう言葉が持ってる意味っていうのは、それを望んでない状態だからこそ成立するわけですよ。殺されるっていうのは。だから、その必然性が、そこの矛盾がないと絶対に成り立たないんですよ。やられたいっていうのは。やられたいっていう言葉は、その矛盾があって初めて成立するわけじゃないですか。
そうですね。
だから私ね、安易になんかこう、SM 語るのとか絶対やめようと思いましたもん。あり
がとう。それは思います。
そうですね。確かに、うん。ものすごい奥が深い話だなって思いましたもん、なんか、うん。
自分はこの必然性を背負えるのかって思って。
気軽に S か M かとかいう話できねえなっていうふうには思います、ね。
そもそも柿原のスタンスが正しいのかも僕微妙だと思うんですよ。必然性っていう言葉を自己言及できる時点でもう矛盾してると思うんですよ。
そう、だから最後はね、こう、もう、その必然性の前にね、
うん、
もう恐怖しか彼は最後なかったわけですね。うん、生きたいという本能しか、うん
ね。
そうですね。
その、彼の言ってる必然性って、どういう意味での必然性か僕わかんなくって、
うん、
それって偶然性の裏返しでしかないというか、例えば彼が最終的に死ぬきっかけになるのって鳥の糞じゃないですか。
はい。
それって究極の偶然でしかないと思うんですけど、
うん、
ある意味彼の死として究極の必然でもあるわけですよね。何の因もないっていう意味では究極の必然なわけですよ。それってもはや語ることそのものが意味を持たないですよね。その偶然か必然かどうかっていうことは。で、彼はもうその、必然性を自己言及してる時点で、もはや SM としては自分で自分のその SM を成り立たなくさせてるんじゃないって思うんですよ。
うんうん、
これが必然かどうかっていうことを語る時点で、もはや、なんというかもうシチュエーションプレイでしかないというか、
そうなんですよ。
暴力は暴力でしかないっていう風に捉えられなくなってる時点で、もはやなんというか、プレイなんですよね、やっぱり彼の持ってるのって。その意味でやっぱりめちゃめちゃロマンチストというか、
うん、
もっと言うなら単なる性癖なんと思うんですよ。プレイにこだわる性癖でしかないというか。
そうそう。性癖だったんですよ。
そうそう。だから、その範疇でしかなくって、その範疇を超えた位置の前では、ただすりつぶされるだけでしかないっていうのが、
そう。
それは彼にとって望んでいたのか、それともそれを超えてたのかっていうのさえもわかんないっていうのが、
わかんない。
わかんないですね。
ああ。やばい。あと5時間ぐらい喋れる。
いや、深いな、本当に。すごいんだよ。
わっ、もう話したいことで終わったのに。じゃ、ちょっと、最後。時間が。映画版の、
はい、
映画版、まずね。
どうぞ。
映画版のいいとこ言っていきます。
はい。
うんうん、
ロケーションが全部めっちゃいいんですよ。
めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。
あのね、新シーンで部屋の再現度がすごいんですよ。
うん、
あの、SM 部屋とか、
うん、
っていうか、あの、鈴木が釣られるシーンとかね。
そうそうそうそ う, そう。
よくやってくれたな、こんな、こんな完璧な再現度あるって思いましたね、あれは。
うん。
そう。とか、実際には、どこで撮影したかはわからないんですけど、ちゃんと、あの、ヤクザマンションの中になってんの。
ですよね。
階段があって、ちゃんと中、うん、なんていうんですか、中がこう抜けてて。
うん。ね
とか、あと、あの、イチが通ってた風俗場のセイラちゃんでしたっけ？
うん、うん。
の家とかね。
ああ。
あそこもめちゃくちゃね、なんか別になんかこう、比べたわけじゃないんですけど。
うん。
何の違和感もないんですよね。こう、作り込みに。
うん、うん、うん。
いや、あの辺の部屋の再現度が本当素晴らしい作品だなと思います。
僕、本作のすごい魅力だなと思ってるのは、その、やっぱり、2000年ちょうどぐらいの歌舞伎町の雰囲気というか、やっぱ90年代の雰囲気があると思うんですよね。
うん、
で、例えばその性風俗産業一つとっても、今のものとは多分空気感違うというか、言葉としてテレクラとかブルセラとかそういう言葉が当てはまる時代やと思うんですよね。なんというか雰囲気的に。やっぱ90年代のいかがわしさが画面の中に漂ってるっていうのが、なんか当時の映画としてすごいいいなっていうのと、あと僕、 ああいうそのバスへの不潔さっていうものの描写がいいなと思ってて、なんていうか、ジジイの一味がドヤみたいなところに泊まってる時に、
うんうん、
階段降りた下に他の人も泊まってるんですよね。あれって多分その、はい、もうすっごい安価な宿泊所なんで他の人もいっぱい泊まってるようなとこだから他の人も泊まってると思うんですけど、その人がお尻をボリボリかいてて、
ああ。
で、あれって要はダニがいるってことなんですよね。
なるほど。
で、ダニって不潔さの表現としてむちゃくちゃリアリティあるんですよ。
うんうん、
散らかってるとかじゃないんですよね。もう、建物の中に染みついてる不潔さなんですよ。ああいうのって。で、そこで、その、お尻かいてるところで、あ、ダニが畳の中に住みついてて、ダニに噛まれたんだなっていう、その、清掃が表面上行き届いてないとかそういうのじゃなくって、もっと根本的な部分での不潔さがあるっていう表現として、むちゃくちゃいいんですよ、あそこ。わここ本当に汚えとこなんだなっていうのが、すっげえ見事に表現されてて、すごいいいです、あそこ。
いやー、でも唯一入れて欲しかったなっていうシーンがあって、はい、漫画から。
はい。
それが、肛門に銃突っ込んで、
ああ、
撮って、あれは見たかった。あれはちょっと見たかった。あれは入れて欲しかった、ちょっと。あのシーンもね、結構きついっすよね。
うん、
うん。
あれね、あそこね、相手のチンピラもね、描写むちゃくちゃ解像度高いと僕は思ってるんですけど。チビでマッチョなんですよ、あいつ。
うん、
で、その、暴力振る側としてのチビでマッチョってめちゃめちゃリアリティあるっていう僕は思ってて、
うん、
その、なんていうかね、彼のこれまで人生が見えるんですよね、そこに。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
生きりなんですよ、要は。
うんうん、
生きることで生きてきたんですよ、彼は。
生きてきた。
で、それが、純粋な暴力の前に、ただ、打ちのめされて、お尻の穴に銃弾を打ち込まれて死ぬっていうとこがね、あそこ無情すぎてむちゃくちゃいいんですよね。
そう、うん。そうなんです。なんかああいう風に、生きてる人間の、なんかこう、急にこう不安になるみたいな、その気持ち悪さもあるじゃないですか、見てて。
そう。
プライド高い人のプライドがなんかなくなってしまう瞬間の気まずさみたいなのもあるし。
そう、あそこね、めっちゃよくって、みんな見てるかみたいな感じがあるじゃないですか、そう。もう、ぶざますぎるんですよね、あそこ。その、暴力の側の人間としてお前、そんなこと言ったらもう、その時点で負けてるだろう、みたいな。ねえ、あそこすごいいいですよね、なんか。で、その柿原が、また、純粋な暴力に負けるっていうのがまた良くって。
そうなんですね。あの辺は本当に柿原の、こう、暴力性のね、こう、まあもしかしたら一番見せられるシーンかもしれないですよね。
うんうんうんうん、
なんか、双子が出てきてから、柿原若干まともにすら見えてきますもん。
そうなんですよ。
確かに。
その辺でやめとけよとか言って。
そう、確かに。殺すなよ、みたいな。
そうそうそうそう。
聞くから、情報引き出すから、殺すなよってまとも、みたいな。
うん、うん。
あと、今作で一番可哀想なのが、やっぱ高山だと思うんですよ。
ああ。
唯一なんかちょっとまともな人間じゃないですか。
うん。
よくある。
あいつが。
よくある。ヤクザだね、っていう。
うん。
紛れ込んでしまっただけでなぜか。
うん。
一番可哀想やなと思って。
うん。
いや、僕は映画版の高山大好きで。
いや、わかる。合ってますよね、しかも。
合ってるんですよ。だからまさにその、三池さんがもともと薬剤映画から出身じゃないですか。うんうん、で、もう、映画版の高山は、マジでずっと、どうやってる時に何言ってるかわかんないんですよ。
そう。
ただもう、あれはもう威嚇であり、吠え声であり、何が言ってるかは問題じゃないっていう。
そう。そう。
あの辺がなんか、ああ、ヤクザだって感じがあって、すごく良くて。
いや、映画版って基本的に全員ボソボソ喋って何言ってるか分かんないんですよ。
はい。
そうですね。
で、カレンに至っては、ちょっと国籍不明みたいになってるじゃないですか。
あれ
の変え方もめっちゃ好きなんですけど、なんか意味不明で。
あれ本当意味不明でしたよね。
そう。で、位置に喋ってる時も、位置分かってるんかなみたいな。
そう。
その、もう映画版は本当に、多分言ってること全員分かってないけど成り立ってるみたいな不思議さがあって、聞いてるこっちも正直聞こえへんからよく分からへんし、みたいな。
うん。
そう。
字幕も出ませんしね、それに対して。
いや、字幕、そうそうそうそう。
いや、そう。だから、多分、ネットフリックスで配信された時は字幕あったんですよ、確か。
あー。
だから、何言ってるか、初めて知ることになるやん。
だから僕、初めてネットフリックスで見たんですけど、確か。
うんうん。
その時はもう、わかんねえって思って字幕つけましたもんね。
あー。
わかんないってなっちゃった。
なんか漫画読んでたから、かろうじてこう、ああ、今立花になって言ってたみたいな。
うんうんうんうんうん。
ギリギリのラインで見ましたけど、なんかあれはもう本当、三池さんのある種のギャグなのかどうなのかみたいな。
いや、そうなんですよ。なんか、しかも、位置も立花さんじゃないってわかるやろ、どう見てもって思って。何もかもちゃうやん。
全然違うんやけどなっていう。
あと、その、漫画版だと、立花さんだっていうのが電話口だから、殺されないっていう確信を持ってるじゃないですか。
うん
うん。
いや、カレン直で言ったら、それはダメやってっていう。
そう。でも、その、カレンも一瞬、こう、自分が立花さんかもっていう記憶をちょっと入れられてるみたいな。
ああ、そうそう、そんな感じでしたね。じじいに、おそらくは。
あれも、こう、えってこう、巻き輪されるときに、えっていうとこがね、すごい好きで。
あの、僕も伝統ダメなんですけど、ちょっと全然喋り足らんくて、電車降りたら続き話してもいいですか？
いいですよ。お待ちしてます。
ちょっと一回離脱しますね。すいません。あの、もう一回後でまた現れます。
わかりました。
一旦外れます。
はい。はい、
いやー、そうなんですね。キャラクター。
うん。
なんか結構ね、基本的にみんな合ってるなって私思ってて、
うん、うんうんうんうん。
キャスティングの方、はい。
そう。まあ、高山とかもほんまに、私あの、映画版見て以降、もう、漫画読んだら、もう高山の声再現されるんですよ。
あの声になりますね、確かに。うん。
あの声がついた。あとさ、あとさ。
はい。
一人ずつ言ってって、今。
もう言って
もう全然いいですよ。
もう今言っててください、どう。
いや、まあ、ヤクザの、ヤクザ側で言ったら、あの、漫画の中で、チワワ飼ってた。
あ
チワワ
組長。
犬持ってた。
はいはいはい。
あの会長みたいな人。
うんうんうん。
あの人もめっちゃ良くなかったですか映画版の。
あの、あのチワワじゃなくて、なぜか砂時計の持たされた人ね。なぜか。
そうそうそう。
なんで砂時計なんて思ってたけど。
なんでかわかんない。そう。
なんでかわからんけど。
多分、犬用意できひんかったやろな、みたいな。ま
あ、そうやろうなって。やけって砂時計
持たせとこう、みたいな。
うんうんうん。
確かにな。
なんか独特でしたよね、あれも。
いや、めっちゃ合ってた。
うん。
なんか、今回、結構その、まんまやなっていう人あんまいないんじゃないですか。
うん、うん、うん。
まあ、高山と、私あと、サブは結構似てるなと思うんですけど。
あー。
サブの、あの、金子。
うん、金子は確かに。
金子は結構なんかこう、うん、サブ合ってるなと思うんですけど。まあ、でもその、いわゆるこう、ビジュアルをそのまま寄せてる人っていないじゃないですか、あんまり。
あんまりそうですね。
似てる人っていうのは。
ですね。まあ、だから、あと1ぐらいか。
うん。でも、1もさ、ちょっとちゃうんやけど、
違う
ん
すね、
でもなんか、この、でも、殺し屋1に関しては、そのなんかこう、置き換えが全部、だから、なんて言ったらいいのかな。こっちは、ちょっと、良くない例えかもしれないけど、それこそ、こう、マルチバース的というか、こっちの世界がちゃんと成り立ってるんよ。その、さ、全部さ、キャラクターを原作に寄せて作ってるんじゃなくて、
うんうんうん、
こっちの世界の、映画の世界の殺し屋一っていうのは、
うん、
ちゃんと全員があれで成り立ってると世界観全部合ってて、それがね、なんか全員違和感ないなってこう、最終的に思えるんですね。
うん、そうですね。
私ね、一だけ本当は唯一ずっと思ってるのは、はい、ちょっと泣き方がもうちょっと子供っぽくしてほしいなっていうのはちょっと正直思ったんですけど。
あ、確かに漫画版の泣き方ってもう泣きじゃくってますよね。もう本当に子供のような泣き方って感じがこう、なんですかね。
ウェーンっていう。
文字の感じもすごいじゃないですか。あの、ウェーンの文字の書き方からしてみて。うん。それは確かにちょっとわかるかもしれないですね。
まあ、そこまでちょっとするのは難しかったと思うんですけど、最初見たときは、泣き方が1じゃないっていうのはずっと不満でした。
ああ
、
でも確かに。
それが唯一不満だったかも。
だから、一番1っぽい顔は、泣きそうな直前の顔が1っぽいんですよ。
ああ、わかる。ずっとさ、鼻の下がテカテカしてる。
そうそうそうそう。
本当変な笑い方するときの本当大盛りなのはいいなっていうことは、う
ん、いいですね。あの忍の時の顔、まああの漫画の忍とは違うんだけど、だけど、
そう、
うん、
ち
ゃん
とね、
まあリアルのラインだとそうだよねって感じの、
うん、なってるんだよな。
でも私もし今、
うんうん、
あの一を誰かにやらせるとしたら、
うん、
仮面ライダー2号。
ああ。
エモとタスク。
ああ、合いそう。合いそうだな。
エモとタスクって、体型とか、シュッとしてて結構位置に近いし、フォルムが。
合いそうですね。
ニンっていう顔がまずめっちゃうまそうやし。
ニンって顔がうまそう。こう顔立ちもやっぱこうどっちかっていうとこう角張っててシュッとした感じがちょっとするので、
そうそう、なんかの髪型とかもさ、うん、なんか位置の髪型にこう合いそうな、
確かにそうですね。
そのリメイク見てみたいな、ちょっと
ありだなそれ。
位置だけね、
位置だけ、
位置だけ、
位置だけもし違うとやるとしたら誰かなって考えるときに、今やったらエモタスかな、
いや、
なんかちょっと声もイメージちょっと高い声出せそうやから、
うんうんうん、
子供っぽい泣き声がもうちょっとできるんじゃないかなとか。
うん、確かに。
逆になんか、漫画版とか映画版で、このシーン好きみたいな、あります？
どうだろうな。まず漫画版では、さっきずっと話されてた、その柿原が絶望するシーンは僕は大好きで、
うん、
直前までトロンとしてるんですよね、やつ。
はいはいはいはい。
でも、あ、これは本当に死ぬかもしれないって分かった人間の恐怖に落ちる様みたいなものが、なんかすごく味わい深くて、なんだろう。自分もそれこそ知ってるつもりになることってあるなと思うんですよ。
うんうん。
何かを知識として知ってたり、あるいは映画で見たからなんとなくこういうことだよなって思ってるみたいな。で、いざ例えば何かの拍子にその現場に行くってなった時に、知識を超えてくることがあると思うんですよ。
うんうん。
その体験を今彼はしてるんだなっていうのが分かって、その部分は自分は重ねられる部分があるぞって思ったのもそうだし、なんか世界を知るってそういうことだなって思ったというか。
なんか、そうですね。百聞は一見にしかずじゃないですけど、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう
そう。そうですよね。なんか本当の感情というか、
うん。
なんかその、なんていうのかな。なんかその本当の感情を知った時の人っていう感じですよね。
そう、そうなんですよ。なんか、その瞬間まで、それこそトロンとしてて、ある意味現実感がなく、ある種キャラクター前としていた柿原に突然人間が宿る気がして。なんかそこはすごく僕は好きなシーンですね、漫画版だと。
うん、
で、映画だとなんだろう。そうだな。映画版だと、まあ、結構その、肉体破壊のシーンとかも割とその時代が出てすごく好きなんですけど。
うんうん。いや、なんかCG の変な使い方もいいですよね。
そうそうそうそうそう、そう。わかりますわかります。
新しいおもちゃだわーいって使ってる感って言ったらわかりますか？
わかります。
あ、もうめっちゃ使いたかったやな。もうなんか意味のないようなところでも使ってるような気がするけど、まあいいわみたいな感じ。こう、まずツルツルでね、こう、発展途上なとこ含めてなんかそこがいいなって、味わい深いなって思います。
そう。だから柿原の口が裂けるシーンとか、
うん、
ああ、ね、
明らかに作り物だなって感じがまた味わい深くていいんですけど、
あと木下ほうかね。
ああ、なってませんあるところの。つるつるやぞ、体、みたいなね。あれはね。しょうがないけどね。
いや、さ、位置のさ、靴から出てる歯のさ、
はい、
奥行き、どんだけあんねん。
確かに。
そうそうそう。
そんな、歯元そんな出てないっすよね。ちょびんしか出てないんで。
あそこだけ急になんかこう、エイリアンにやられたみたいな、なんかこう。
パーンみたいな。大幅じゃないと無理みたいなね。
そう。いやー、あれ、いいんですよね。
うん。わかります。なんかそこの描写も結構好きではあったんですけど、なんだろうな。まあでもやっぱり、結構ラストのジジイの表情は味わい深かったし、あともう一個。
あれ良かったです
ね。あれはめちゃくちゃ良かったです。本当セブンのブラピぐらい良かったです。
確かに。
セブンのブラピ。
あの表情が本当に、ね、何の表情か本当にわかんない表情で笑うんですよね。
そう、そう。
どうとでも撮れる表情で笑うんですよ。
うん、うん、うん。
あれはすごいいいですよね。
なんか、複雑でいいなって思います、あそこは本当に。で、あと、ジジイ関連でもう一個言うと、脱いだジジイの描写も割と好きなんですけど。
そう。あれさ、合成かな？
そう、絶対合成ですよね。
合成ですよね。だから、下の人がちゃんといるってことですよね。
そうそう。
多分本職のね、ボディービルダーの人ってことですよね。
で、ちょこちょこ顔がずれるんですよ。
しょうがないね、っていうね。
そう。だけど、なんか、その違和感というか、え、こんなことあるわけないじゃんって感じ。
うんうん、
多分それ高山が感じてた感情と全く同じだと思うんですけど。
うん。
な、アホなっていう。
そう。あの時、あの漫画版の方ではジジイがこう、なんか俺本当はまだ30代前半だからとか言うじゃないですか。うん、
言います言います。
もうあれが本当か嘘かもわからず、
うん、
そこから何の掘り下げもなく、
うん、
ジジイがもうずっと謎のまま終わるっていうのが、あの不気味さは、あのなんか気持ち悪さはなんかいいですよね。
いやー、だからその漫画版でのその不詳さというか、こいつは何者なんだっていうわからなさを映像化するとああなるんだなと思って。
ああ、なるほどね。
まずボディービルダーを用意しますみたいな。
そうそうそう。顔に塚本真也を当てますみたいな。
ああいう再現でもってそれを出すっていうあたりの感じね。ああ、
うん。
とか、結構やっぱその、まあ、原作通り、ほぼ、映画ほぼやってるっていうのに、うん、まあ、僕びっくりしたって話、ちょっと前振りの時したと思うんですけど。
うん。
なんか、元から三池崇史との相性いい原作だったんだなっていう。
そうそうそう。
い
や、まさに。
それはそうですよね。
すごいしました。うん、もう、エログロナンセンスってもう、そら、そうやろうなっていう感じはすごいしたんですけど。けど、やっぱその中でやっぱちょっと三池崇史っぽいアレンジ加えてるなって思うのが、やっぱ、あの、サブロの犬描写ですか。
あ、
うん、あれも感情オリジナルじゃないですか。
確かに。
あそこで変にポップなもの入れる感じって三池崇史っぽいなって思ったんですよ。
うんうん、
あの、初恋の時の爆弾があの、おもちゃの人形みたいな、あの、動くテコテコする人形だったみたいな感じの使い方にも似てるなと思って。
うんうんうん、
けど、あのアレンジにして前回全然、おい、原作と違うじゃねえかって気持ちに全然ならなかったんですよ。改めて原作を読んでみても、うん。元からやっぱもう、三池崇史の作風とあの作品ともすごいもうマッチしてたんだなっていうことは本当に改めて思いましたけどね、ほ
んと。
あと、私が漫画版で好きな描写言っていいですか？
どうぞ、は
い。あ、ぜひぜひ、教えてください。
細かいんですけど、あの、井上さんいるじゃないですか。
はい。
テレビの中入ってた。
はい。
はい。
井上さんが、まあ、殺されて、
うん、
殺された時に、木原が、なんかその、藤原っていうやつだと思うんですけど、部下に、こう、風呂場でやってこいっていう。
ああ、
痴漢。
うんうん。
ね、
うんうん、
はい。痴漢させますね。
言って、そう。痴漢するときにシルエットだけ映ってるんですけど、
うん。
シルエットで、こう、おえおえって、こう、ゲロ入ってるんですよ。
はい。入ってました、入ってました。
あそこめっちゃ好きなんですよ、なんか。なんやろな。いや、なんか、リアルに嫌じゃない？なんか、
まあまあまあまあ、まあ。
うん、全部嫌なんですけど、地味に嫌というか。
いや、嫌ですよ、それはね。
なんか、しかも、自分がもし、あの世界に入ってたとしたら、
うん、
多分、あの古文のどれかなんです、絶対。ポジション的に。それぐらいの存在感やと思うんです。
だった
時に、一番嫌やなと思って、それ言われるのが。
絶対そんなの命じられる側やん、みたいなところですよね。
そう。
ああ。
その、なんかそれをちょっと、リアルにちょっと想像しちゃうんですよね。
ああ。
うん、うん、うん、うん。
そう。
で、あの、井上さんが、映画版の井上さん。
うん。
なんか可愛くないですか？
可愛かったですね。
ね、テレビに入ってるし。
そう。
かけやらな兄貴とか言って。
そうそう。覚えてないんすかみたいな感じで、ね。そうそう。そうね。
しかもなぜか部屋は、なんか白い羽で、まみれてるし。
いや、そう、あとね、あの、テレビの入ったままの死骸、井上さんの死骸がこう、ゴロってなってて、街行く人は何知らぬ顔っていうあたりの、
うん、
ああ、歌舞伎町怖えって思う。
そうなんよ。
あそこね。
そんなところに行ってたんだよ。
かっこいいっていう。ちょっとあの、確かに、なんというんですかね、その、まあ、僕は新海誠が描く新宿に惚れてますけど、確かに一発目あの新宿を見て惚れる人がいるのもわかるなって思ったんですよ。やっぱり、新宿という場所にロマンを感じる人がいるのもおかしくないなって思って、あそこで、歌舞伎町怖いって思って。っていう
私が、どれだけ歌舞伎町が、あのね、東京でバー開催した時に歌舞伎町泊まってて、うん、どれだけ本当に怖かったかというか、
はい、
うん、
本当にあのイメージだったから。
もう井上の死骸が転がってるような街だと。
でも実際の歌舞伎町も怖かった。
もう怖いわ。怖いです
。そうっすね。
怖かったですよね。
いや、まあ怖かった。
怖かったっすね。
うん、いやなかなか怖い。いろんな人がいるなっていう、まず。
そうですね。
感じがするんですよね。
うん、
もう、
うんうんうん。
なんかそこになんか、いろんな人生がそこにあるっていうだけで怖いなって思ったというか。
なんかこう、濃度が濃いんですよね、新宿ってなんとなく。
ね。
いろんなものが混ぜ込まれていて、その混ぜ込んだ状態ですごい濃度でこっちに押し寄せてくる感じがあるというか、
ちょっと、
ね、飲みきれないってみたいな、そんな感じがちょっとするっていうか。で、僕はあの日、そのまま新宿駅が開くまでフラフラしてたんですけど、あの辺も。
うん。
で、ちょうどその帰り際にバッティングセンター見てて。
おぉ。
で、原作読んだら、まさに金子と、
うんうん、
二人で行くバッティングセンター、あれじゃんってなって。
うん
うんうん。
そこちょっと嬉しかったです。知ってる場所が出たっていう。
的なね。あ、いいじゃん。
そうそうそう。
あと、新宿にあるかどうか知らないんですけど、ラーメン屋とかも行きたくないですか？
あー、でもあそこのラーメン屋、
あんなラーメン屋あるんですかね。
どこだって、ありそうでもじゃないですか。
ありそうです。ありそうですよね。
めちゃくちゃありそうですじゃないですか。
めちゃくちゃありそうだし、新宿じゃなくてもありそうですけど。
なんなら大阪の方がありそうな気がするみたいな。
あるでしょうね。でもなんか、そうですよね。あそこのロケ地とかってどのくらい新宿なんですかね、その映画版とか。
ね。
いや、なんか。
そうだな、確かにな。映画版クレジット読ませる気ないじゃないですか。
あれは読めない。
一日も情報掴めるのですよ。あのクレジットからは。
うん。いや。
衝撃のクレジットですけど。
そう。
え、この試合じゃ本当に作った人が全員が楽しんだんやろうなと思う。マジで。
そう、そう。
それもすごいいいんですよ。
だって、普通、クレジットは読ませますよ。普通。
正気じゃないんだよな、クレジット。
そこまでふざけるかい、三池さんっていう。
こんなクレジット見たことないので、クレジットだけでも見る価値ありますよ、本当に。こんなクレジット見たことないので。
うん。
そもそもタイトルの出方からして挑発的ですけどね、もうね。うわ、お前そんなやり方みたいな。
あそこから出ますかっていう。
正規から文字出しますかみたいな。
ねえ。
どういう原理で浮かび上がっとんねんって思いますけどね。
ね何が浮かび上がってんのかわかんねえし。あれ考えた、三毛さんなんですかね。わかんないですけど。あれ考えただけでなんかあの映画勝ってんなって思いますけど。
唯一無二ですよね。
そう。
なんか勝手な解釈というか、映画版なんかより一のことが結構サイコキラーとして描かれてません？
ああ、そうなんですね。なんかもう。
うん。
いや、今ちょっともう、新鮮な気持ちで見れないんで、どうなのかがわからないですね。
いや、なんか原作読むと、結構1側の話もフィーチャーされるんですけど、映画版って、思ったよりも1の話って本当に出てこないじゃないですか、途中版まで。
ああ、
まあ確かにそうですね。
で、途中から突然現れるやつって感じになるので、で、かつなんか新潟での、その、空手道場の話とかもないじゃないですか。
うん、
あと工場での話とか。そういうのも全部除いて、ただただゲームしてるニートか、殺すか、みたいな、そういう立ち位置だから、なんかめちゃくちゃシリアルキラーというか、なんならちょっと、それこそ、スプラッタ映画で言うジェイソンとか、そういうキラーっぽく描かれてるなと思って。そうですね、映画版、1は完全にそういう立ち位置だったなっていうのはすごい、なんか面白い脚色だなって思いました。
うん。なんか最初に、オープニングで、多分1が自転車こいでるのかな。
うんうんうん。
なんかそうですね。目がこう映るんですけど、瞳の中に歌舞伎町の入り口。
ああ、はいはいはい。
が映るんですけど、あれが、こう、鏡、なんていうか、反転してるんですよ。
うんうんうんうん。
鏡に映ってる文字みたいな。なんか私、あの辺の演出を見てると、なんかこう、歌舞伎町なんだけど、こう、現実にある歌舞伎町とは違う歌舞伎町っていう感じが描き方のかなっていうのがすごいあって。
おお。
ちょっとなんか、まあ、多分、まあ、実際の歌舞伎町のことをあんまりよく知らないんですけど、ちょっと東南アジアっぽい雰囲気で描いてるじゃないですか。
うん、ああ、うん、うん。
全体的な色合いとかも含めて。
そうですね。
結構なんか賛否あったりするんですけど、
うん、
私は結構それが、まあ、ここじゃない歌舞伎町みたいなニュアンスで結構好きだなっていうのがあって。
うん、うん、うん。それこそなんていうか、殺し屋一世界での歌舞伎町というか。
うん。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お帰りなさい。
お帰りなさい。
さっき、一の、その、出自というか、
うんうんうん、
映画版だと単なるキラーとして描かれてるっていうところの話してたと思うんですけど、
うんうん、
僕は漫画版の殺し屋一の描き方の部分で、その、格闘漫画としての殺し屋一っていう切り口が結構好き というか、
うんうんうん、
やっぱり映画版の位置ってただ殺すための装置でしかないと思うんですけど、
うんうん、
漫画版ってやっぱりその位置の格闘描写の、なんというか描写が細かいというか、
うんうん、
力強いと思ってて、
うんうん、
で、その漫画のフィクション性というかファンタジーの織り混ぜ方もすごく結構面白く見れるようになってると思ってて、
うんうん、
で、例えばその特訓シーンで岩を蹴り砕くとかっていうのできちゃうっていうのも、
うん、
なんかすごく面白いって言ったら語弊があるかもしれないんですけど、やっぱり純粋な強者としての位置っていう面白さがやっぱ漫画版にあるんですよね。
ありますね。うん。わかります、わかります。うん、
で、その、要は、邪悪な暴力をぶちのめすための暴力装置としての強者っていう位置っていうのが漫画版の面白さにはあって、それは多分映画版の方にはない面白さなんですよね。
うん。うん。
で、そこは、漫画の方の魅力だし、その、説得力っていう部分でも、やっぱり漫画の方があるとは思うんですよ。
うん、うん、うん。
うん、その、なんというか、なぜ位置が強いのかっていう部分で、もう、劣等感を反動にして、めちゃめちゃ鍛えたからですっていうところっていうのがあるから、うん、その位置に、なんというか乗っかるっていう部分もあると思うんですよ。なぜか強い映画版よりも、そこにドライブできる何かがあるっていうのはあるかなと思ってて、で、僕漫画の方ですごい好きな描写で、映画版の方だと単なる喫茶店の店員になってましたけど、
うん、
漫画の方と、板金工場の職員みたいになってたじゃないですか。
はい。
で、刃物が入った仕込み靴自分で作ってるんですよね。
うんうん、
で、その刃物を自分で磨いて、刃物を鋭くして、仕込み靴がちゃんと刃物が出るようにしてるっていうのを確認したりする手順っていうのがあって、
うんうん、
あそこってそういうアクション映画的な面白さはあると思うんですよね。
うんうん
そういう力そのものを磨いている人間のある種の純粋さを面白いと思えるっていう文脈があって、そこはもう映画の方には全くないものだと思うんですよ。
うんうん、
映画の方はなぜか強くてなぜかゲームで遊んでる人って感じだと思うんですけど、
うん、
で、そこに何か位置っていうものに乗れる奥行きみたいなのは漫画の方があるとは思ってて、例えばそれってタクシードライバーでその鏡に向かって銃を構えるトラビスに乗っかれるとかっていうのが、刃物を磨いてる位置にはあると思うんですよ。そこが漫画の方の魅力の一つでもあるとは思うんですけど、同時に漫画の方では位置があまりに許容しがたい暴力性を帯びてるせいで乗っかれないっていう二面性もあるんですよね、
うん、
そういう乗っかりたい暴力性と乗っかれない暴力性っていうものを合わせ持ってる二面性を持ったキャラクターとしての位置っていうのは漫画の方にはあって、僕はそれは漫画の方だけが持ってる魅力かなとは思ってて、
うん
うん、やっぱりねその漫画の方の位置の格闘描写ってかっこいいんですよ。
そうですね、
うん、蹴り一つとってもやっぱりフォルムが美しいし、
うんうん、
映画の方でなぜか鍵を切断して部屋に侵入できるとかっていうのもなんとなくだけど、
うん、
漫画の方の位置ってやっぱそれができてもいいかなって思える超人性とそれを成立させる説得力があると思うんですよね、漫画の方の位置には、
うんうん、
でそれはやっぱり漫画だけが持ってる魅力かなとは思って、実写では表現できない何かだと思うんですよね、そこって、
うんうんうん
うん、それはやっぱり言及しておきたいとこかなとは思いましたけど、
うんうん、
うん、
確かに多分映画版ではおそらく意図的にそこをオミットしたんだろうなとは思いますよね。その、
うん、
おそらく表現することもできたんだろうけど、それをやってしまうと逆にその漫画の後追いにもなってしまうというか、映画版独特の味わいがなくなってしまうというか、
うん、
実写にできるところを実写としてやるっていうのにすごく徹底した作りにしたんだろうなと思うと、
うん、
なんかその判断は確かに間違いじゃなかったし、多分だからこそ両方別のものとして楽しめるっていうのはなんか余地として残るのは全然ありだなって思いますね、
うんうん、映画の方に格闘映画としての面白さっていうのは全くないですからね、そこは
ないですからね
、うん、
あと映画版のというか、はい、英語のタイトルがイチザキラーなんですよ。めっちゃかっこよかった。
そうですね。
ああ。
そうなんだ。キラーってかっこよすぎるやろと思って。
確かに。かっこいい。
うんうんうん。
あとね、ちょっとこれ、問題あったらカットしてもらっていいんですけど。
はい。
殺し合い地読んで、一番、なんか、男の人羨ましいなって思ったのが。
う
はい。
男の人って、射精ができるんだなって思ったんですよ。
ああ。
なんか、射精するって、なんか、この試合地の作品において結構特別な意味を帯びてるじゃないですか。その行為が、単なる、こう、快感のためだけのものっていうよりも、そこになんかすごい意味があるなって思うんですよね。その出すという行為に。
うん。
なんかそんな意味のある生理現象、ちょっと女性にはないなと思って。
どうなんでしょう。それは、うん。はい。
そこにイコールになるものがないなと思ったんですね。
ああ。
男の射精とイコールになるものが女にはないと思って。いや、ほんまこれは単なる快楽とかの話とかじゃなくて、
ああ。
なんかそれに値するものっていうのはないな。なんかいいなって思いました。
ああ、なるほどね。うん。
勝手な、あれですけど、その、性行為というものと暴力性が絡むって、なんかちょっと男性的だなって思ってる節が自分にはちょっとあって。
うん、うん。
うん。
例えば、まあ、それこそさっきちょっと名前挙げたんですけど、ザンって塚本慎也監督の映画ありますけど、あの中でもその、射精って実はちょっと、ある種のメタファーとして捉えられるように描かれてるんですよ。
うん。
でそれは、池松壮亮演じる若い侍が自分のエネルギーのやり場のなさというか、
うん、
暴力を震えたくはないんだけど、でも力はあり余ってるって時に、彼が射精をするっていう描写が出てくるんですね。
うん、
でそれは多分、ある種のちょっと暴力性に通ずるものであるようにも思えて、
うん、
あともう一個、それに関連するというか、例を挙げると、これはだからある意味女性なんですけど、チタンの主人公って、
うん、
絶頂すると同時に相手に暴力を振るっていうのが冒頭に描かれるじゃないですか。
うん、
なんかあれを女性的というよりもやっぱちょっと男性的なように自分は思えたんですよ、
うん、
なんか性行為あるいは絶頂みたいなものにプラスアルファで暴力っていうのが一緒に絡んでるっていうところ、
うん
うん、なんて言うんですかね、そのおそらくその男性ゆえにそこと絡みやすいっていうのはちょっとなんかある気がして、うん
うん、そこを僕思うところがあって、で、その、暴力性と男性の性欲を紐づけるというか、もう一つのものとしているのって結構よくある見方だとは思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっとあまりにありふりすぎてるんじゃないかなって気もしてて、
うんうんうん、
別にそれって一つのものとして見れるほど、そんな単純なものじゃないとは思うんですよ。
うんうんうん、
でもなんかそこを、なんかシンプルに見ようってっていう、見たいっていう気持ちがあって、なんか、その性欲と暴力性を一元化して見ようとする機運ってなんかあるような気がしてて、でも多分別物だと思うんですよ。で、本作で言うと、柿原とか一とかっても完全にそこが紐づいてる人間として描かれてるじゃないですか。でも、ちょっとその単純化があまりにキャラクター的すぎるかなって気はしてるんですよね。で、現実の例えば暴力性とかって別にその性欲そのものじゃないとは思うんですよ。で、例えばそれを一つのものとしている作品って、まあ、例えばその射精が暴力性のメタファーとして描かれるってよくあるとは思うんですけど。
そうですね。
うんうん、なんかその、生理現象としての射精っていうものと、暴力性って多分別で、で、特にその暴力性って、後天的な社会性に紐づいてる部分、僕大きいと思ってるんですけど、射精そのものは、先天的な生理現象でしかないと思うんですよね。で、それを、多分、セックスとジェンダーをごちゃ混ぜにしてる気がするんですよ、僕は。で、それを、体現しているのが本作で言うと僕、二郎と三郎かなと思ってて、
うんうん、
彼らって暴力性すごい受けてるし、その性的にもすごい暴力的な存在なんですけど、例えば彼らが女性に性的な暴力を振るうときって、割とその性欲そのものよりも男性的な力の誇示みたいな要素が強いと思うんですよ。
ああ、なるほど。
うんうん、
自分のイニシアチブをアピールするために、そのツールの一つとして、例えばその性的な暴力とか、あるいはその暴力そのものがあるとは思うんですけど、それは、あって、それ手段の一つとしてそれぞれが存在しているだけで、最終的にあるのは、己の力の誇示。で、それは多分、いわゆるトキシックマスキュリニティって呼ばれるものとしてあると思うんですけど、本 本作で言うと、やっぱりそのトキシックマスキュリニティを体現してるのって、やっぱあの双子が一番強いと思うんですよね。で、それは多分、イチも持ってるんですけど、イチが持ってるそのトキシックマスキュリニティって、自分が力がないオスであるっていう劣等感、だから強くなりたいんだってところから、そっからだんだん単に性癖としてのサディズムに彼の性癖って回収されていくと思ってて、なんかその力を誇示することで自分のオス性を確かめたいみたいな、そういうトキシックマスキュリニティから彼は外れていくというか、ちょっと違う文脈になると思うんですよ。
確かに、そうですね。
うん。で、そこでやっぱり秋原と噛み合うっていうのがあるんですけど、
うん、
でそこで暴力とか性的暴力っていうものがあくまで己の力の個人のために存在してるっていう部分で、やっぱりあの双子っていうものが逆に本作の中では得意な存在になってるかなとは思ってて、そのだからこそやっぱりあの双子って嫌なんですよね。そういう性衝動って暴力と一体化してて分かりやすいですよねみたいな、ある種のキャラクター化された暴力としての位置とか柿原じゃなくって、なんていうかその他人を威圧するための暴力を意図的に使う存在としてのジロー・サブローっていうものが出てくることで、殺し合いチっていう作品の暴力がフィクションの側からちょっとこっち側に入ってくる感じがするんですよ。
うんうん。
そこでものすごい嫌さを感じるというか、やっぱりあの双子の嫌さって僕そこにあると思うんですよ。生々しいんですよね。暴力の温度感が。暴力のカロリーが巨大なだけで、ベクトルはリアルなんですよ、彼らって。
うん、うん、
そう思います。
そこに彼らのリアリティがあると思うんです。で、そのリアリティこそが彼らの嫌さそのものだと思うんですよね。
うん。
なんかその、位置に関して、まぁ、ちょっと、まあ、位置がね、一般的な男性とか思ってるわけでもないんですけど、
うん、
なんか、スランプに陥った時に、こう、射精できなくなるとか、
うんうん
う
ん、
そういう描写があったりするじゃないですか。
はい。
うん、
彼にとっての射精ってなんか私ね、こう、性欲だけじゃない何かがあるんだろうなって思うんですよ。なんていうのかな。その、うん、なんて言ったらいいの。それを出す行為に、なんかすごい、なんて言ったらいいのかな。
意味があるってことですよね。
うん、意味があるように思える。
うん、それは男性の射精っていうものがメタファーとして使いやすいからっていうのが一つあるっていうのと、
うん、
あと、まあ、作劇上の都合として分かりやすいから射精っていうモチーフを使ってるっていうのがあると思うんですよね。
うんうん、
では彼の自己解放が自ら認識できて、なんていうかアイデンティティと根っこに持ってる欲望が合致したから、彼は自己実現ができました。それゆえに射精しますっていうのが分かりやすく作劇上表現できるから、やっぱり彼は途中まで射精できないし、ここぞという時に射精できるっていうのがあると思うんですけど、
うん、
そこまで射精ってシンプルなメカニズムじゃないし、あまりにメタファー的すぎると思うんですよ、それは。
そこはそうかもしれないですね。うん。
うん、そんな都合が良くないからっていう。で、多分前田さんがさっき言ってた、その射精が羨ましいっていうのは、結局そういう分かりやすく描かれてきたからだと思うんですよ。その、うん、そんなに分かりやすくないはずのものが、分かりやすい何か自分と紐づいているものに描かれ続けてきて、その分かりやすさで自分自身と紐づいている描写としての射精っていうのが、ある種の自己解放として見えるから羨ましいっていうふうに見えてるんじゃないかなと思って、で、それは僕結構、あんまり信じない方がいいと思います。その、フィクションにおける射精の描写っていうもの。
ああ。
なるほどね。
で、もうね、特にね、男はね、その射精に意味を持たせるの大好きなんですよ。
でもさ、持たせられるわけじゃないですか、持たせたかったら。
まあね。
それがないもん。持たせられるようなもんがないからさ、なんかいいなって思います。殺した位置を見てる分には。なんか、悲しみとか。もしかしたら、
そういう。
哀愁とか。
もしかしたらですけど、今後そういう、女性でそういう何かメタファーみたいなのが、表現とかが生まれるかもしれないですけどね。逆にこれからどんどん。
まあ、それがまずチタンなんじゃないですか？女性のオーガズムも暴力ですよっていうのを言ったのがチタンでもあるかなっていうのが、あるとは思うんですよ。あと、まあ結局、射精をメタファーとして描いていいっていうのは、実感に基づいてるものというよりは、どっちかというと単にそういう歴史があるからってだけだと思うんですよ。
うん、
で、そこが揺らいだら、割と、そんなことなくねってなる気がするんですよね。だからまあそこはもうむしろ疑っていった方がいいかなと思ってて、疑っていってむしろその射精そのものの意味ってそんなないよねっていう風に言えるようになるぐらいの方がいいんじゃないかなと思ってて、 なんていうか、もうその写生とか性癖大好きすぎでしょ、フィクションが。
でも思うんですけど、なんていうのかな。何か、まあ人生でもいいんですけど、何かを楽しむ上で、
はいはい、
そこに無駄な意味を持たせていくことの方が私はなんかいいのかなって思う時もあって。
はい。
何て言ったらいいですか、うんうん、その方が楽しくないですか自分でも。え、なんて言ったらいいですか、うん、だから、その、自分がいかに興奮する要素を人生作っていけるかだと思うんです、私は。
まあ。
それに使いやすい。ものが。
いや、その使いやすさに甘えてはダメですよ。
なんか、なんでいつも厳しい甘えてもいいやん。
いや、僕は、その男性がそれに甘えてきたっていうのを自覚してるから、
なるほど。
そもそもその甘え自体を否定したいっていう思いがあるんですよ。
うんうんうん、
まあ、その、人に害がなかったら別にいいじゃないですか。そう、害があったらダメですけど、
害がない。いや、僕普通に害があると思ってるから。
厳しい。
いや、なんか、ある種のファンタジーとしての写生っていうのが多分結構あるんだなって思うと、要はよくその、男性側は女性をファンタジー的に見ちゃうことが結構、そのジェンダーの中で問題視されますけど、
うんうん、
もしかしたら男性自身も男性のそれに対して似たようなことを思ってるのかもしれない。まあ、ロマンチズムになってるかもしれないなって思うっていうのは確かになんか言われてハッとした気がして、
うんうん、
そうですよね。結局、外側からの入力でそうなってるだけかもしれないですよね。うん、男性側だって、
うん。でもさ、それをさ、全部排除していく必要はないと思う。
そう、なるほど。
なんてやろう。その、うん、人間は、もちろん、いろんな植え付けで生きてると思うんですけど、善も悪も、
うんうんうん。
その中から、楽しいものまで取り除く必要はないと思う。うん、本当に何かを押し付けたり、さっきも言いましたけど、害があるようなことはやめるべきやと思うけど、
うんうん、
それによって楽しい部分が自分たちにあるんやったら、なくす必要がわかんないです。
そこに、ちょっとした疑いだけは持っておかないかみたいなことでいいんじゃないですかね、それは。
うんうん、
その、それ、なんかまあ、それってなんか、表現の自由の話とかにちょっと繋がってきそうな感じに、ちょっと今なんか、かじった気になってるかなって思ったんですけど。まあ、僕も基本的にはあってもいいと思うけど、うん、そこの問題意識だけはあって持っておいてもいいよくないって感じですかね、そこに。
うん。
そういうのもあるじゃん、うん、っていうこと。表現自体は、それはやってどうぞですけど、そこに問題も実はあったりするよねってことを踏まえた上で、やっぱりそれは見た方がいいよねっていうことかなっていうふうには思いますかね。
いや、もちろんその現実でも、なんていうのか。だから、めっちゃ簡単に、いや、簡単に言ったら、その言葉選び難しいんですけど、ちょっと、あかん言葉を使ってしまいそうになるんですけど、なんていうのかな。もちろんね、その、普段、こう、なんか、理性的にみんな生きてるわけじゃないですか。その難しいな、私。まあ、だから、癖として楽しむ分にはいいやんっていうこと。
そうですね、
うん。そうそう。だから、そこに興奮材料があればあるほどいいやっていう。
うん。
話。
うん、うん。なるほどね。
その中でこう、人生が一つの巨大なオナニーとして捉えてるとしたら、そこに興奮材料が多ければ多い方がいいやんって私は思ってるんですよ。うん、それって別に人にどうこうっていう話とかじゃなくて。
うん、うん、
うん。その中の一つとして、なんか、そんないいものを持ってるのに消さんでいい。
まあ、一つ多分あるとしたら、表現側がそこの批評性を捨てちゃダメだなってことだと思うんですよ。マリオさんの言ってることと、多分プラスアルファで考えると。
うん、
要は個人としてそのファンタジーをファンタジーとして見ておくし、なんならそれをファンタジーだと信じ込むロマンチズムに行くのもありだと思うんです。ただ、それを外に表現する側が、
うん
それに対して、本気でそのファンタジー信じて、まあ、それもいいのかなで、それを外に発信していくところには、ちょっと批評性持った方がいいかもねっていうのは思いますね、確かに。
僕は、表現としてはもちろんありし、
うんうんうん、
その、それでいいと思うんですけど、それの再生産するときは、気をつけておかないと、
うんうんうんうん
自分自身の解像度をさえ下げてしまうっていうことがあるんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
僕本作で言うと、例えばジジイがこれはラブコメだ、これはラブロマンスだみたいに言って、イチと掛原の関係を締めくくる感じですけど、
うんうん、
彼らの関係ってもっと複雑だし、なんだったら本質的に噛み合ってないかもしれないことを噛み合ってることになるじゃないですか。
うん、
その解釈が自分自身の本質さえ上書きしていく、っていうのが嫌で、 そこはもっと、もっともっと自己洞察というか自己言及を深めていく方がいいと思うんですよ。
うん。なるほど。
いや、それって性欲なんかなみたいな。で、結構、特に男性のやることって割と、なんていうか、情熱的なことも性衝動に絡め取られていくとこあるんですよね。まあ、僕はこういうことがやりたいんだ、みたいなのを他の人がそれに対して言及するときに、そういう性癖だからね、みたいな感じで、なんというか、その、性的な衝動だからそういうことを強く求めてるんだみたいな感じに人が言及して、で、自分がそれを受け入れて、どんどん自分自身の解像度を下げていくってことがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、それは悪いとかじゃなくてもったいないと僕は思います。自分自身の情報量が減るのはもったいないですよ。
うんうんうん、
人間はもっと豊かだし、で、もっと言うなら、殺し合いは単なる性癖と暴力だけの話じゃないんですよ。
いや、それは分かってますよ。それを性癖
と暴力だけの話にしたらもったいないじゃないですか。
いや、それは分かってる上で、なんて言うのかな。はい、性癖、性癖と暴力の話だけじゃないってのは分かってる上で、はい、なんか厳しいなって思ってるだけです。なんか私はもっと、
うん、
人間、なんていうのかな。楽しい部分をもっと考えた方がいいと思う。楽しくなることを考えた方がいいと思う。楽しくなることも。うんうん、なんか、そこに力を割いていきたいんで、私は。
うんうん、
それは、例えばそれは、殺し合い地みたいな話がひたすら再生産されることではないと思うんですよ。
そう、再生産っていうのが、ちょっとわかんないですけど。はい、
だから、なんて言ったらいいのかな。例えば、これからすべて作られる物語が、本気で自己洞察に満ちてたら、すごい豊かだと思うんですけど、例えばその、殺し合い地を見て、ああ、人間暴力って性欲に紐ついてるんだ、じゃあそういう話作ろうってなって、それだけが繰り返されたら思んないじゃないですか。
いや、それだけが繰り返されたら思んないけど、それを繰り返したい人は繰り返してもいいんじゃないですか。は
い、まあいいけど。
し、なんていうの、うん、自分の性欲一つを考えるだけでも、
うん、
人生は足りないと思う。本気で考えると
したら。まあね。それはそう。それはそうかも。うん、なるほどね。それはそうだわ。うんうんうんうん。
いや、私も別にその暴力と、ちょっとね、ちょっと変なこと言っちゃったからあれなんですけど、私が。
はい、
暴力と性欲がどうとかっていう話をしたいんじゃなくて、
はい、
単純に私が言いたかったのはなんか、表現できるものがあるっていいなっていう。単純にそれだけのこと。
ああ、
はい、
ああ、そっか。
なるほどね。
それが、なんかわからないんで、その、まあ、もちろん、殺した位置ってめちゃめちゃフィクションやから、うん、
はい、
全員がね、別に男性だからって全員が、あれはそうなんだよと思うとは思ってないんですけど、
うん、
なんかそんな感覚になってみたいな、みたいな、
うん。
それが、なんかこう、もしかしたらそれを目指したらなれるのかもしれない可能性があるっていいなっていう。
おー、ぐらい。なるほどね。
ぐらいの軽い羨ましさ。ナレーションできるっていいなみたいな感じ。
はあ、はあ、
は
あ。はあ、
まあ、やろうと思えばでき
るけど。なるほどね。
なんかちゃうやんっていう。なんかちゃうやんっていうこと。うん、男にとってナレーションと女が立っておしっこするのって意味合いちゃうやんっていう話。
うん、まあまあまあ。そうですね。いや、
すごいとこに。
今聞いてて思ったんですけど。多分僕と前田さん言ってることそんなに変わんないと思うんですよね。
いやね。だから私と山口さんってね、実はいつも言ってることそんな変わんないんですよ。待って、はい、これってあれじゃない？一と柿原じゃない？
ああ。
いや、私いつもそれ思ってるんですよ。
うんうん、
いつも同じことを、っていうか近いこと言ってるのに、
うん、
めちゃめちゃ遠いんですよ。
うん。
なんやろ。それはいつも、
うん。いや、
思います。
さっき前田さんが、その、例えば自分の性欲に関してもっと考えてもいいんじゃないかっておっしゃったじゃないですか。
うん、
じゃあ僕はそこで、じゃあこれは性欲じゃないんじゃないかっていうのを疑ってもいいかなって思うんですよ。
うんうんうんうん。
その、結局、自分の性欲って何なんだろうっていうのを考えていったときに、性欲じゃないはずのものを性欲にしてしまうのは、解像度低いじゃないですか。自分自身を見つめるということにとって解像度低いじゃないですか。それは自分の性欲が何かっていうのを考えていくのと同じ作業だと思うんですよ。これは自分の性欲じゃないなっていうことを再確認するっていうのは自分の性欲が何かっていうものを広げていくのと作業としては最終的には一緒。
うん、
その、どの視点でその行為を表現するかの違いでしかなくって。
うんうん、
で、この番組のメンバーで言ったら、前田さんと僕は結構この手の暴力的な映画いける口じゃないですか。相対的に。4人の中では。いける方の口の二重じゃないですか。
はい。
まあ、で、じゃあ、僕がその暴力とか性欲とかっていうものを描いた表現が嫌いかって言ったらそんな、そういうことじゃなくって、
うんうん、
めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きな上で、だからこそ、なんというかもう好きだからちゃんと考えんとダメやなって思うんですよ。
うんうんうん、
ここで描かれてる暴力とか、ここで描かれてる性欲って何なんだろうって考えて、だからこそ、簡単にそれを自分に当てはめたくないんですよね。
うん。
うん。で、それを分かりやすくしたくない。殺し屋一は殺し屋一でしかなくって、単に変態と暴力の話でしかないって言い切りたくないから、むちゃくちゃ考えるんですよ、うん、本当に。
うんうん。
それは多分一緒だと思うんですよね。
うんうんうん。
で、それをどう言うかってところで、多分、見る視点の側が違うから、表現が違うだけで、多分、見てる場所はそんなに遠くないと思うんです。
いや、多分ね。わかります、言ってることは。あの、見てる場所というか、はい、そう、最終的な目的としては、あの、
うん、
本当にね、いつもそれを思ってるんですよね。
そうなんだ。
大体一緒ないけどな、みたいな。
一緒ないけどな、なんか合わんな、みたいな。ってずっと思ってた。
いや、なんか、なんていうのかな。多分、アプローチが違いすぎて、その、
そうね、
多分なんていうの。
うん、
私、それで言ったら、逆に、これって性欲じゃないよなっていうものを、一旦性欲かもって当てはめてみようってしてるんですよ。
うん、うん、うん。
逆に、こう、入れてみようかな、みたいな。
はいはいはい。
で、ちゃうわ、みたいな、こう。
うん、
はいはい。
そうやって出してみようよりも、入れてみようっていう。でも、ただ、その、最終的には別に、なんていうのかな。
はい。
あの、何の話やねん、これって。
なんか、いや、あの、話は面白いんですけど、これ、入るこれ、全部。これ、収録乗るこれ。乗るのかなって、ちょっと不安でしたけど、今。
うん。そう。なるほどね。
殺し屋一はね、ほんまに散々考えたんですけど、
はい。
あんなんが性欲なるわけないよ。
考える果てにたどり着いた。
簡単考えたも
う。
果てがそこだったってことで。
うん。
なるほどね。
そう。結局、我々のボキャブラリーが追っついてないから、変態っていう表現せざるを得ないっていうのがあって、
うん、
もうちょっと情報量多いんですよね、多分あの話って。うん、あの話というか、うん、あのキャラクターたちってもっと情報量多いんですよ。
うん、
ただ僕たちの表現力が足りないから変態とか、あるいは暴力とか性欲っていうことで一旦解決したくなるんですけど、もっと複雑だし、もっと豊かで、それを、まあ、もっと複雑にしたいんです、僕は。もっと複雑にしたくて、複雑にするためにこう、ぐちゃぐちゃに喋ってるんですけどね。
い
や、もう、ほんとね、そこの関してはやっぱり、その僕読んで面白かったんですけど、何を語ればいいんだろうって思ったわけですよ、正直。
そうそうそう。
語る言葉とかがないなというか、ふうに思ってたんですけど、うんまあ、今回いろいろね、皆さんのお話を聞いてなんかより深くね、哲学的なことも理解できたかもしれないな、みたいなことが今回ちょっとあったなというふうには思いますけどね。本当うん、
だからなんか、今回は本当、皆さんに言語化してもらえた感が僕も結構強くて。うん。うん、
いやー、どうですかね。言語化。
いやもう、だから、今後も引き続きこういう映画を取り上げて、僕の解像度を上げてもらいたいみたいな。
うん。全く同じくですね。僕らの解像度を
上げてもらいたいみたいな。
そうですね。
っていう感じはありますよね。
うん。うんうんうん。
いや、でも僕こういうことしたくって、なんというか、少ない語彙で語れてしまうようなジャンル映画をむちゃくちゃ哲学の話にするみたいなことをやりたいんですよ。僕はそういうことをやるのが好きで。もうなんかもう、引っかき回したいんですよ、全部を。もう。もうなんか、ボキャブラリーがあんまり、芳醇じゃないエリアを引っかき回して、ぐちゃぐちゃにしたいんです、生態系を。
多分ね、そこを多分、
もう、
リスナーさんも多分、面白く聞いてもらってると思うので、
うん、
多分その辺も含めて、多分、
ね。あと、ちなみに、前田さんにちょっと聞きたいんですけど、
はい。
前、僕が、殺し屋一の漫画の話をしたときに、
うんうん、
殺し屋一を暴力を俯瞰する漫画だって言ったのに対して、うーんって言ってたじゃないですか。
ああ、 暴力を俯瞰するっていう話でしたっけ？
いや、多分ちょっと言い方違ったかな。暴力を楽しむっていう言い方。まあ、すでにそこも言及してるかな、ここの話で。だいぶしたかな、もう、そこは。
なんか、私の中で、殺し屋1の作品における暴力って、
はい、
まあ、本当に手段でしかない、なくて、
うんうん
うん、この作品の中では、その、もう全員の欲望しかないんですよね、ここの話の中には。で、そこには善悪みたいなものもないし、ただ、
うん、
各々が自分の欲望のために動いてる、うん。で、その手段としての暴力があるだけだと思うんですよ。
うん、
それが、痺れるなーって。痺れるなーって思うんですよね。
なるほどね。だからまあ、オープニングで要約する範囲では僕もちゃんと喋れてなかったっていうのはあると思います、そこは。
うん。
はい。で、一旦は暴力の話じゃないですか、殺し合いちって、
うんうん。そうですね。
で、そっから先があるんだけど、そっから先は、やっぱり要約する範囲では無理で、いや殺し合いちっていうのは、暴力っていう表現を使った人間の欲望にまつわる話なんですよねって言われても、多分多くの人がポカーンってなると思うんですよね。要約したところで、
まあ
ね。で、それは多分この話を経た上で今言ったらわかると思うんです、
うんうんうん。
今言ったらもうめちゃめちゃピンとしか来ないって感じですけど、一発目で、そこ行っても、暴力と欲望を哲学する話ですとか言われても、ん？みたいになるとは思うんで、まあ、そこはね、ようやくってむずいなっていう話ですよね。
いやー、なるほどな。
はい。
でもなんか、殺し屋一という作品を取り上げたことによって、なんかよりなんか、前田さんってこういう人なんや、みたいなのを、改めて知ると言いますか。
不安が残るよ。
いやいやいやいや。いやいや、なるほどなっていう、うん、そこにこう、気持ちの置き所というか、なんかこう、興奮というか、その、
うん、
自分の中の礎みたいになってるんだなっていうのを、
うん、
もう知れたわけですよ、そう。僕が新海誠とうんざりするから喋ってると同じなわけですよ、それは。
確かに確かに。
そうね、うん、そう、
うん。
そうなんですよね、うん。
単にね、人間が輪切りになってるのが見たいだけの人じゃないっていうのは、まあ、伝わったと思いますけど。
それも見たいけどさ、みたいなのもあると思うんですけど、いや、それも含めて、前田さんなんだなっていうのも多分ね、知る人も多いんじゃないかなって思いました。うん、僕も同じような気持ちですけど、そうなんやっていう。
うんうん。はい。さすがに終わりますか。
終わりましょう。
ね、なんなら最長なんじゃないですか。
ちょっとね、やばいぐらい収録してるなっていう。
変な
と
こ来てくださいね、山口さん。
いや、本当に。
後半とかこれ大丈夫なんかよくわかりません、
ね。いや、本当に後半はやばいと思う。
後半どう処理するのか僕わからないですけど。
うん。
はい、まあまあ、じゃあそんな感じで。殺し合い地の話をしてたのっていう。
ですけどね。わかんないです。
半分ぐらい。
しかもね、ちょっと漫画版の話が多かったから、ちょっとリスナーさんは映画を見る人の方が多いと思うんで、見てるんかな、
うん、
ねえ、まあまあ、まあ、いや、まあ、これだけにどっちも触れていただきたいな、
は
い。
そうですね、はい。両方とも面白いんで。
はい。
もう二度美味しいって感じですよ。一粒で二度美味しいみたいな感じなので、ね。
うん。
ぜひ、えぐられてください。皆さん、心を。
はい。じゃあまあそんな感じで殺し屋一の話を終わっとこうかなと思います。次回、宮崎駿ベスト行きますか？どうでしょう？
そうや、そうや。
ね。まあ、でもいいですし。まああと、パールもやるんだよな。
ああ、そうか。
X やったじゃないです
か。パールね。
うん。
まあ別にその、やらなくてもいいですけど、パールもあるなっていう。
いや、でも X 良かったですからね。うん。うん、
さらにまあ、ね。パールもあるし、どうでしょうね、みたいな。まあ、
うんうん、
まあ、宮崎駿、ベストでも全然ありです、ね。
うんうんうん。
まあ、でも、引きが強そうなのは宮崎駿なんだよな、っていう。
どうでしょう。
そうですね。
これは、どちらでもというか、はい。
まあ、見なくてもやれるし、宮崎駿ベストにしときましょうか。
うんうん、うん。
はい。
まあ、それこそ、パールはまた別の機会というか、その、
はい、
多分、また別でやれますもんね。
やれる。
やれますね。
思います
ね。うんうんうん。多分全員見るような気がするんで、ここにいる人は。
うんうん。
うん、
はい。じゃあまあ次回、宮崎駿をベストで行きましょうか。
はい。
はい、
ベスト
何本にします？ベスト何本だろう。
1でいいんじゃない
?1 でしましょうか。もう1で話しましょうか。
して、まあそこから広げていく感じにしますかね。その、
あれですね。
作品も含めて、
はい。
うん。
まあざっくばらに喋るみたいな感じで。はい、
そうしましょう、う
ん。まあ、あんまり固く考えないんで、僕、前の人と被ったらずらすぐらいの感じで喋れます。
そうしましょう。
はい。
はい。 じゃあ次回、宮崎駿ベスト1作でいきましょう。
はい。
はい。しまった。今、スクリプト読めないや。マリオさん、スクリプトお願いしていいですか？
わかりました。じゃあ、締めの文章というか、読めばいいって感じですかね。
はい、すいません。お願いします。
では、じゃあ、僕が締めます。はい。お知らせになります。7月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は、大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は7月30日の日曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。今月は日曜日開催なのでご注意ください。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、カッコ、仮をあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。それでは、映画の話したすぎるラジオ、第124回でやってますかね。はい。124回、殺し屋1の話を終わりたいなと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。